京都連ガラクに乗って京都へ、大阪京都阪急電車ボラボラです。
いや
ー、いやー、来ましたね。
やりました。
秋の京都に私鉄平と、
はい、バンバ文雄、
まあ、この二人で行ってきまして、
はい、
なかなか良かったですね。
いやいや、もう非常に新鮮でしたね。
はい、
というか僕はもうびっくりばっかりしてね、
はい、
今浦島になったような感じでした。
そうなんですか。
びっくりしましたね。
はい、まあ、文雄君も久しぶりに京都市内に、まあ、行きまして。
そうですね。
まあ、言
う
たら本当京都市の中心部、中京区とか上京区のあのあたり、市場河原町交差点とかね、市場大橋交差点とか行ってっていうようなことやったんですけど、はい、まあ、今回あのスポットライト当てるのは、まあ、そのアクセスですね、
はい、
タイトルにもある通り、阪急のですね、快速、急行、快速急行じゃない、快速特急。
特急ですね。
快速特急のね、はい、京都レインガラクっていう、まあ、あの、土日祝ダイヤしか運行しないやつなんですけど、まあ、それに、2人で乗ってきましたんで、はい、まあ、その時のですね、様子を、今回、あの、音もありますんで、
はい、
音を流しながらですね、まあ、実際どんな、乗客どんな感じやったとか、京都レインガラクの内装はこんなんやったとかね、
はいはい、
まあ、僕ら2人が、まあ、見れる範囲なんですけど、
そう、
皆さんと一緒にリスナーさんと一緒に乗っていこうかなと、
ね、
まあ、そういう趣旨のコーナーです、
はい、
じゃあ早速なんですけど、
うんうん、
ね、10月9日です、
はい、
2024年の、あ、ごめんなさい、これそれ今日の話は、ね、ボラボラしたのは、ね、10月6日の、日曜日で、
10月6日ですね、
6日、はい、6日ですね、6日、はいはいはいはい、6日、どっち言い方わからないですけど、日曜日のですね、まあ、あの、今回実はちょっと京都で人に会う約束がありまして、はい、
うん、
で、まあ、本当は大ちゃん、哲平、文雄、
はい、
まあ、この3人で行くつもりやったんですけど、大ちゃんちょっと用事で行けなくなって、
はい、
あの、文雄と哲平の2人で行くっていうことになって、はい、まあ、それやったら、まあ、せっかくやからちょっと待ち合わせの時間には早く京都着きすぎるんですけど、
うんうん、
まあ、その早く着いた時間も含めて京都ボラボラもできるかなっていうことで、うんうん、今回ですね、大阪梅田駅から京都河原町駅までのですね、はい、まあ、阪急京都線のスタート、始発から終点まで、
はい、
この京都連ガラクに乗ってきました、ま
あ、僕これ存在も知らんかったからね。
あ、そうですか。
あの、まあ、てっぺがあの誘ってくれた時に、
はい、
あ、それやったらええなと思ってね、
うん、
まあ、別料金のいる電車やとも思ってたわけですよね。
あ、
初めの頃はね。
そうそうそう、それも、まあ、みんな多分知らん人もおるかもしれないですし、
てっぺ信用してるわけないんやけども、
はい、
あれですよ、梅田 の着いた時に、
はい、
あの定期券売り場のところに係員の人がいはってね、
あ、
その人に、まあ、どうして乗ったらいいんですかとかね聞きに行って、
あ、そうなんですか、
うん、わざわざ行ったらね、丁寧に教えてくれはって、混んでますか言うたらね、ニコッとしてはってね、はい、
あ
んまり混んでるとこ混んでないとこ言わはったから、これはまあ大丈夫かいなと思ってね、で、普通の料金ですかと、普通の料金ですと、
そう、乗り方がね、あの、まあ、結構難しいというか、
うん、
あの、逆に阪急電車の大阪梅田駅知ってる方やったら、
はい、
普通京都線の特急って一番線から出るんですけど、
はいはい、
あの、実はこの雅楽ね、あの3番線、
ええ、
まあ、3号ホームとか3番線とかいろいろ言い方あるんですけど、
はいはい、
そこから出るんですよ。さらに言うと、
うん、
あの、まあ、普通の京都線の特急って8両編成なんですけど、雅楽、はい、に至っては6両編成だから、
ね、
うん、あの、例えば、あの、一番河原町が型で待ってたら、あの2両分こう開くんで、ちょっと急いでまたこう2両分後ろに大阪型に戻って乗らんとダメとか、
はいはいはい、
まあ、そういうところもありますんで、
はい、
まあ、今日はですね、まあ、実際に京都連雅楽乗りたい方のためにもなるような情報、
はい、
てんこ盛りでお伝えしたいと思います、
はい、あの、定期券売り場の方も、うん、あの、同じこと言うてくれはりました。
あ、そうでしょ、
ここ3番乗り場ですよ。
そう、結構ね、間違えてる人多くてね、早起きたのに結局一番に乗れなかったとかね
ホーム移動するのな、
そういう方もいてますし、
ね、
まあ、あの、駅も何個か止まるんですけど、
はいはい、
まあ、その駅でもですね、ちょっと前、あの、例えば重曹駅やったらもう、
はい、
あの、京都寄りに寄りすぎとって、
はいはいはい、
ちょっと戻ってきて急いでこう乗車するとかね、そんなシーンも今回見られましたので、
は
い、まあ、そういうことの内容にっていうことも含めてですね、はい、まあ、あの、歴史的なことはね、ちょっと僕らわからないんで、
はいはい、
まあ、実際に乗った感じとか乗り方とか、
ね、はい、
そういうこと、雰囲気をお伝えしていきたいなと思います。
はい、そうしましょうね。はい、
では早速ですが、
行きましょう。
10月6日2024年日曜日、 大阪梅田駅に行きましょうか、
はい、まあ行き方も違いましたもんね。
あ、全然違いましたね
僕とはね、
はい、私てっぺいは南千里から阪急千里線に乗って、はい、で大阪梅田駅まで行って、はい、で一回外出まして、
はい、
でまた入り直して、はい、でそこから、はい、3番ホームに行きまして、
はい、
で今ガラクの、6号車になるんですけど、6号車、まあ、これ要は大阪梅田型が1号車で、
はい、
京都河原町型が6号車なんですよね、うんうんうんうん、で6号車 の、 2番ドア の、
はい、
立ち位置、はい、乗車位置に今やってきたんですけど、
はい、
文雄君は千里中央駅から、
はい、
まあ、この我々の JOBBB 本局の、
はい、
まあ、最寄り駅なんですけど、
すね、はい、
まあ、2024年今年の3月23日に美濃加江野駅まで、はい、まあ、延伸してしまってですね、はいはい、その北大阪急行線の、まあ、始発駅の座を奪われたという、
は
い、あ、まあ、そういう北大阪の地下鉄の駅です、
はいはい、
千里中央駅、
はい、はい、そうですね、
まあ、そこから、うん、北大阪急行線とあとは大阪メトロの地下鉄を乗り継いで、
は
い、
うん、
で梅田まで行って、
そう
で
そう
梅田から阪急の大阪梅田駅まで、うん、まあ、ちょっと距離があります
ので、ね、そうですね、
歩いて、
はい、
あれ文雄君どうやって歩いた、地下道を通って、
僕はね、おんぶらくと言いますけどね、
はい、
てっぺいの指定よりも7分か8分ぐらい早い、
はい、
北大阪急行乗ったんですよ
僕ね。10時47分千里中央発の電車に乗ってくれって、そうそうそう言ったんですよ、
うん、それでまあちょっと、まあ、僕も足も弱になってるしということもあって、うん、早めに行ったら、
はい、
まあ、電車があと2本ね、
はい、
てっぺんに打てる電車の2本先に間に合ったんですよね。でそれに乗って行って、
はい、
でヨドバシカメラ寄ったんです。
あ、梅田の、
うんうんうん、
は
い、でそれでSD カードを買おうかやなと思って、
はい、カメラの SD カード、
そうそうそうそう、それでなんかまあはっきり言ってうまいこといかんかってね、もうそれこれ以上あったらまた遅れたらいかんということで、
はいはい、
まあ同じ言われたような時刻に、
はい、
まあ地下鉄の、うん、地下鉄っていうんで今変わりましたね、うん、まあ前は地下鉄の、
大阪メトロ、
大阪メトロの梅田駅から、はい、阪急へ歩きました。
阪急まで、まあ言うて10分ぐらいかな、
10分もかからんかったですね。
あ、そうですか、
うんうん、割と早く行ったけども、
はい、
ただあの辺りも歩いたことないのでですね、はい、ある店がなかったりね、
歩いたことないんや、
あんまり最近なかったんで、
ね、最近ない
と、ね、阪急にあんまり乗ってないですからね、
はいはいはい、
だからちょっとフラッとするのに迷いましたね一瞬、まあ、早く行っといてよかったなと思って、
はい、
で行く前にその定期売り場行って、
で話があって、
ね、話があって、まあ、それやったらもう追加料金もいらんのでそのまま行ってくださいと言われて、
は
い、
僕は今回そのスケジュールを立てるにあたって一番その重要視したのはその、まあ京都河原町型の先頭車ですよね、
うん、
まあ、6号車に1番に乗りたかったんですよ。
あ、そうでしたね、
1番に乗って、
ね、はい、
いい席に座りたかったんで、うん、実はですねもう40分前には僕大阪梅田駅に到着するはずやったんですよ、
はい、
ということはまあ到着できなかったってことなんですよね。はい、でそれ何かがあったっていうのはですね
うん、うん、
まあ、とある方の場所に京都行く前にね、
はい、
とある方の家に行ってまあ、京都で出会う人へのお土産をその人が買ってくれてたんで、
なるほど、
僕はその人の家までお土産をまず取りに行ってから、でそこから阪急の千里線の南千里駅まで、まあ、歩いて、まあ、行かなあかんかったんですけど、僕はそのお土産のことをすっかり忘れてまして、
はいはい、
で、まあ、予定の時刻になったからじゃあ家出て、まあ、今の時間やったらまあ、まだ南千里発の予定の時刻の電車には間に合うなと思って出た直後にですね、はいはい、あ、そうや、お土産受け取りに行かなあかんわっていうのを思い出して
はい、はい、
そっからですよトラブルがあったんは。で結局まあお土産受け取りに行ってまた戻ってきて、
あ、
でまた南千里駅まで歩いて行ったんですけど、
ね、
やっぱりその往復でね、
はい、
だいぶ時間かかって、
でしょう、
本来ね10時27分に、
うん、
南千里駅発の電車に僕乗らなあかんかったんですけど、
はいはい、
結局ね、ね乗れたんがね10時47分、
わ、
要はまあ20分
ぐらい、
そうです、20分ちょうど20分ね、
あ、
南千里駅からその発車する電車遅れたんですよ、僕が遅れてしまったんですよ。
あ、
ということは必然的に大阪梅田駅に到着するのがもう20分遅れるんですよ、本来の予定やと10時52分にも大阪梅田駅に着いたはずなんですけど、
はい、
実際に着いたのはね11時12分
やった
ということで、まああの出発までもう20分しかございません。
そうでしたね。
はい。もう、はい、急いでですね、うん、まあ一回改札出て、また切符買い直して、で、3番ホームに行ったんですが、はいはい、まあ皆さん、リスナーさんももう想像通りですね、はい、もうすでに人が並んでおりまして。
はい、でしたね。で、はい、やろうと思います。
5名の方が並んでおりまして、はい、まあ、あの、ちょっと気になりますよね。はいはい、どういう方が並んでいるのかなということで、まあ、6号車、2番ドアの乗車位置にもうすでに並んではった方、はい、3組、3組5名です。
ね
え。はい。はい、先頭に並んではったのが、まあ、あの、見た感じ40代、50代ぐらいの男性、1名です。
はい、1名。
はい。でその後ろに並んでた、まあ、真ん中のペアの方ですね、はい、男女1名ずつの、まあ、おそらく20代ぐらいのカップルかなという感じでございます、はいはいはい、で最後のペアの方はですね、はい、お母さんと小学校、はい、低学年の男の子の
そうでした、
あの1名ずつの、はい、コンビでございまして、まあ、お母さんはまあ多分30代ぐらいの方かなという感じなんですけど、はいはいはい、こんな感じでですね、もう、3組5名の方がすでに並んでおりまして、はい、うおやってもうた。実はね、あの、まあ、裏話なんですけど、はい、あの、まあ、僕らのこの JOBBB にもよく出てくれて、この前手塚治虫さんの話をしてた、はいはい、鉄道顧問の田部さんにですね、前日にちょっと LINE して、
あ、それはご苦労さん、
実は明日ちょっとこういうことあるんで、うん、まあ、40分ぐらい前に大阪梅田着いたら、うん、まあ、乗れますよねって言ったら、もう田部さんも、まあ、多分大丈夫やと思いますと、まあ、だから田部さんも実際、まあ、京都レインのね、雅楽は乗られたことないんですけど、ただあの、うん、去年かな、あの、引退した無印の京都レインっていうのもあったんですよね。雅楽も何もついてない京都レインっていうのも、はいはい、あって、まあ、そこには乗られて、はい、まあ、その感じ見てたら、まあ、文雄君があの聞いたその定期売り場のスタッフさんじゃないですけど、まあ、そんなに混んでないらしいんですよね。だから大阪梅田駅40分前に着いたら大丈夫やろっていう、まあ、
トップで乗れると、
はい、まあ、現地とは言わないんですけど、まあ、専門家の確証も得ていたので、
はいはい、
まあ、それで余裕しゃくしゃくで行ったらそういうわけで、結局もうすでにあの5名の方が並んでたっていう、まあ、それは田部さんがあるんじゃなくて僕がね、あの、ちょっと予定忘れてたんですけどね、
土産事件ですよね、
そういうことですよね、はいはいはい、で、まあ、社内から、はい、その小学校低学年の男の子とお母さんの後ろに並びまして、
は
い、で待ってました。
ああ、そうでしたね、
はい、そしたら、はい、まあ、10分ぐらいかな、
わしが
立って、はい、向こうの方からあの改札機の向こうの方から文雄君がやってきて、
あ、
まあ、いつものあのド派手な靴と、
はいはいはいはい、
であと黒の長ズボンと、
あ、そうで、
ね、でシャツが、はい、葛飾北斎の富岳36景の富士山が4つぐらいプリントされた、
はい
はい、あの T シャツを着てて、はい、で背中リュックサック、そうそうそう、で首からキャノンのコンデジをぶら下げてっていうようないでたちで来たんで、で、まあ、文雄君にも一応ちょっとその事情を説明して、
はいはい、
まあ、本当は俺があのその男性の方の位置にいるはずやったんやけど、まあ、何かの都合でということ で、
ね、
まあ、まあ、けど僕ら的には別に、まあ、全面展望動画狙ってるとかそんなんじゃなくて、
うん、
まあ、まあ、中に入って着席できたらいいなっていうこともあったんで、 そ、 まあ、そこまで別に僕も悲観してるわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと今、ね、オーバーに話した方が面白いんかなということで、あの、ラジオではそう言ってるんですけど、
はいはい、
まあ、無事鉄平と文雄も大阪梅田駅の、まあ、その乗車位置で
3番ホームの、
そうですね、はい、3番ホームの6号車2番ドア、
はい、あの地べたに雅楽って書いてましたね、
書いてましたね、
よかったですね、
あれやっぱ
よかったら、もうもっと先出たかもわからん、
僕、そうですね、僕もね、うん、それ事前に一応ウェブでは検索して、はい、あの探してたんですけど、はい、ちゃんと書いてますね、
はい、
京都レイン雅楽、
はい、
でしかも発車時刻もご丁寧に
書いてます、あーですね、4つ書いてますね、
はい、9時32分、はい、11時32分、
はい、
で13時32分、うん、15時32分、
はい、
まあ、これ皆さんもお分かりだと思うんですけど、2時間おきなんですよ ね、はい、だからまあ比較的分かりやすい、
は
い、まあ、この2時間おきの発車時刻の2番目、本日2番目の11時32分、
はい、
ということですね、うんうん、あの雅楽の動きとしては、まず大阪梅田駅を9時32分に発車したやつが、
はい、
1回、まあ、もちろん京都河原町駅で停車して、
はい、
でそこからですね、数十分京都河原町駅で待機して、
はい、
でまた営業者として大阪梅田駅にやってくる、はい、でその U ターンした電車に今度僕ら今から乗るっていう形になっております、
はい、
まあ、大体これで皆さんどんな電車かなっていうのは 分かったかなと、
まあですね、
はい、うん、思います、うん、で大阪梅田駅で今京都連雅楽を、まあ、僕ら待ってるんですけど、うんうんうん、ホームの様子としては、
はい、
まあ、僕が到着した頃はそんなにまだね人もいなかった、
はい、
で文雄君と合流した後も、まあ、そこまでなんか混雑する感じはなかったんですけど、
ね、ちょっとよ、まあ、よかったってふっとしましたね。
そうですね、うんうん、ただなんかいよいよ、
はい、
まあ、あの京都連雅楽来る前に一回準急が
来ました、
あの先着して、
はい、
あの京都から町行き準急が先に出てから、
うん、
で雅楽やってきたんですけど、はいはい、なんかその準急出て雅楽やってくるまでの間ぐらいで、
うん、
結構あのお客さん増えてきて、
うんうんうん、
で多分雅楽にも乗らへんやろなっていうなんか撮り鉄の方とか、
はいはい、
まあ、鉄道ファンの方もその3番ホームにやってきて、はい、まあ、ちょっと混雑した感じかな、
うんうん、
ただ別に足の踏み場がないとか、なんか祇園祭りの、ね、夜とか そんな感じでは全然なかったんで、まあまあそこまであの乗客がたくさん来るような電車でもないんかなという感じはいたしました、
うん、まあ、もうちょっと来てほしいような気もしましたね。
そうですね、
正直言うて阪急ファンとしては、
まあ、阪急さんとしては、
うん、もうちょっと、
はい、
という気はしましたね。
うん、
あ、それとガラクって言うとかんでもいいですか。
あ、言うときましょうか、うん、
ちょっと何のことや思ってはると思いますよね、はいはい、
あのね、
名前です。
阪急電車の、まあ、実は専用のホームページがありまして、今ちょっと文雄君に見てもらいますけど、
綺麗なホームページですね、
はい、でやっぱりね、あの外国人のお客さんもあの想定に入れてるんで、
はい、
まあ、最初に出てくるのがね英語なんですよ。ブリングザベストオブ京都オンボード京都連雅楽ってな感じで、まあ、写真と文字、日本語と英語で
桜の中を、
そうです、雅楽、まあの説明が、
はい、
まあ、ここから始まるわけなんですけど、僕が調べた感じではですね、
まあ、ネーミングですよね、なんで雅楽というかというその漢字もよかったら教えてあげてください。
雅という字に、
はい、
楽北の、
はい、
楽で、楽北とか楽南の、は
い、そうですね、
あの、まあ、京都を表す言葉なんですけど、
はいはい、
まあ、その2つの漢字で雅楽で、
京都連という京都の京がまずついて、はい、トレインはひらがなでしたかね。
そう、あれカタカナやと思ってたらね、
はい、
ひらがなやってね、
はいはい、
あの、まあ、阪急さんなかなかやりよるなっていう感じはしましたけど。
そうですね、う
ん、はい、でホームページの記述によると、まあ、ちょっと簡単に説明しますね。
はい、了解。
雅な都イコール京都って、まあ、まずありまして、
はい、
まあ、その雅な都京都へ向かう列車という意味を込めて名付けられた京都連雅楽には、ご乗車された時から京都気分を楽しんでいただけるよう一両ごとにモチーフとなる季節が設けられ、異なる外観と車内デザインが施されています。
なんと、はい、
京都連雅楽に乗って京都への旅をお楽しみくださいと、まあ、あとはですね、ご予約不要、
はい、
で文雄君も心配してた普通運賃のみでご乗車いただけますとかね、はいはいはい、もう、まあ、要は追加料金いらんよ、
そういうことですね。
だから、まあ、皆さんやっぱりそう気になりますよ。
そうです、
ね、こんな、まあ、今から、ね、リスナーさんもちょっと見ていただきますけど、やっぱりすごい絵列車なんですよね、はい、あの内装も外装もすごい、うん、まあ、特別列車の感じがして、
はいはい、
これ何普通 の料金で乗れるの、
はいはい、
っていうの意外でし でしたね。ちなみに僕ら、今回払ったのはこの阪急さんだけで言うと410円。
あ、なるほど。
大阪梅田駅から京都河原町駅まで410円
ということで、早いしね、
まあ、早いし、ね、そうこれね、あの快速急、あの特急めちゃくちゃ早い、全然駅止まらないんですよ。
びっくりしました、
ね、はい、そこもなんかちょっと往年の特急って感じじゃないですか。
あ、最近僕は若い時のね、僕なんかのね、
最近阪急も、
はい、
まあ、
どこも
京阪も、うん、もう
止まりすぎて、
特急っていう割にはね、中小島止まんのかい、まあ、京阪の場合ね、うん、あ、長岡京止まんのかいとか、なんかそんなこう、うん、まあ、阪急の場合愚痴言ったりとかしてたんですけど、まあね、僕全然びっくりしたのはね、茨城市駅も高槻市駅も止まらないです。
あれ結構大きいでしたね。
そのくせ桂には止まるっていうね、うん、
まあ、あれはあのわけですよ。
そうそう、わけが今いろいろありまして、
みやびな、
そう、みやびな、まあ、京都、みやびな都を旅する電車ですからね、
はいはいはい、
まあ、そんなとこもちょっと乗りながらちょっといろいろ僕ら感じまして、
はい、
まあ、そんないろんな、まあ、皆さんの疑問に思うようなこととか、まあ、停車駅こんなんですよとか、まあ、時刻表も含めてですね、はい、ホームページに載ってますので、まあ、皆さんよかったらまたあのホームページも見てほしいなと、
はい、
はい、思います。まあ、そういう 列車です、
はい、
まだその各車両の季節の話とかこの後しますので、ちょっと皆さん待っててほしいなと思います、はい、というわけでちょっとね僕が面白かったのはさっきちょっと話しましたけど、うん、まず京都河原町行きの準急がねそのやってきたんです、
はい、
その時の音がありますんでちょっと聞いてほしいです、
はい、
ガラクじゃないですよ、ちょっと待ってください、はい、はい、これ大阪梅田駅で僕らガラク待ってる時なんですけど、で今準急が入ってきました、うん、で、まあ、準急もまあまあお客さんも出たんですけど、
さてすぐたくさんおりましたね。
そうですね、でまあやっぱり車体ピカピカでねマルーンカラーのさすが阪急、多分これ、ね、直前に洗車したんちゃうかなと、
まあですよね、
小弱車庫で洗車したんちゃうかなと、でまあ ここはちょっと皆さん注目してください、これちょっと一回止めますね、あ止まらないな、これか今ちょっとね、今運転手さんがこう、
ね、
左から右にこう走っていって
ちょっと
折り返し運転せなかったからね、あれ運転手さん大変らしいんですけど、はい、で今ちょっと画像を止めたんですけど、これなんで僕はここで画像を止めたかっていうと、まあ、今その準急の扉乗車ドア開いてるじゃないですか、
開いたまま
反対側は降車ドアで降車ドアも閉まってるんですけど、これ誰も乗らんかったんですよね、
うん、
僕らの列の人、
うん、
ということはやっぱりこの先に来てた5名の方全員ガラク目当て、
うん、まあですね。乗車
一緒ですから、準急もこのガラクの僕らのこの場所の乗車位一緒なんですけど、誰も
空いたままでしたね。
空いたままでした、ね。はい、僕ちょっと期待したんですよ。このいっちゃん前の男性の方乗ってくれへんかなとか、間違いなく僕の前の。お母さんと小学生は絶対ガラクは分かって、その前のカップルもまあガラクかなと、
うん、
ただ先頭のこの男性、
はい、
まあ、単に、ね、重曹とかもしくは、ね、高槻とかあっちの方行きたい、河原町まで行かへんやろっていう感じやったんでちょっと期待したんですけど、あ、まあ、残念ながら、
はい
はい、誰も乗りませんでした、はい、男性も乗ってくれませんでして、
ま
あ、結局、
ね、
はい、5名の方は、
はい、
まあ、ガラク乗りということが、
は
い、わかりました、
はい、
では、はい、じゃあ次はですね、
うん、
はい、来ますよ、京都連雅楽
入ります、
はい、ちょっと音聞いてください、あ、わかりました、はい、ちょっと、はい、これ実は僕ら今動画見てます、
はい、
やってきましたね、こっちの方の、
あ、そうです、
はい、
うん、ちょっと逆光でね、
そうそうそう、どうしてもね大阪梅田駅が半建物の中にあるので
、そうです、
まあ、これはだから京都から町方からずっとやってきた
ガラクです、はい、来ました、目の前です、
はい、でこのヘッドマークのかっこいいですね、
うん、
でこれ車体真ん中にね、
うん、
扇子が描かれてたりとか、はい、あとは竹が描かれてたりとかしますが、
はい、うん、
まあこんな感じで、
はい、
はい、6両編成
の、子供がすごい興奮してました、
良かったですね、デザインにこれも阪急やとか言うてましたね、こう阪急の駅やねんけどなとか、
はいはい
はい、で今6号車が我々の目の前に止まりました、でまずは降車の方ですね、
降
車ドアが開いて降車の方が降りまして、乗客が降りて、うん、で、まあ、ちょっと車内も確認しつつ、
はい、
で今から6号車の、うん、ドアが開きますというような今、
はい、
僕らの前の小学生の男の子が、
ね、
ちょっとの時間利用して、
はい
はい、記念撮影してましたけど、これでですね、ようやく、雅楽京都連やってきまして、今から僕ら乗るんですけど、今ちょっとね季節車両によって違うっていう話をしましてですね、まあ、動画でもふみおくちょっと見て分かったと思うんですけど、はい、まあ、微妙にやっぱデザイン違うんですよ ね、
すね、
はい、特に各車両 の、 真ん中に丸窓が、あれすごい目立つんですけど、
あれは特徴でしょうね、
そうなんですよ、で丸窓 の、
うん、
周りのデザインがですね、実はあれ違うんですよ、僕もね動画見て初めて分かったんですけど、やっぱ動画撮っとかなあかんなとか、写真撮っとかなあかんなと思ったんですけど、ちょっとずつ違ってね、でそれはねホームページにも書いてるんで、
書いてますね、
はい、皆さんよかったら、
うん、
そのデザインの絵はないんですけど、まあ、各車両がこういうコンセプトで作られてますっていうのはホームページにちゃんと載ってますんで、
綺麗に撮れてますね、
はい、それを見てほしいんですけど、まあ、僕ちょっと事前に調べまして、
ああ、
はい、どういう意味があるのか、うん、まあ、1号車から6号車まで車両がありまして、うん、まあ、1号車が大阪梅田より、うん、で6号車が、京都河原町より、うん、で僕ら今6号車に乗るんですけど、うんうん、僕らの乗る6号車はですね、うん、早春をイメージしております。
あ、そうですか、はい、早春っていうのは早い春ですね。
そうです。で、デザインですよね、うんうんうん、その丸窓の周りに施してるデザインがですね、うん、はいはい、梅でございます。
ああ、そうやった
か、はい、ちょっとこれですね、
はいはいはい、
今内装の写真をね、うん、ホームページから拝借してるんですけど、うんうん、鶴を覚えてるでしょ。
あ、鶴はもう僕何枚も写真撮りました。
そ
う、
鶴がね、はい、あの車内に、飛んでます、まあ、飛んでる鶴と、まあ、飛んでない鶴っていう2匹の、
びっくりしましたね、
はい、描かれてるんですけど、
中にああいう日本画の鶴がね、
そう、ちょっとなんか若冲とかね、
まあまあそんな
のを思い出しましたけど、はいはい、うん、僕らが乗る6号車は、うん、まあ、ちょっと季節的にはね、僕らの秋に、どっちか言ったら早い秋の方に行ったんですけど、うんうんうん、6号車のテーマは、まあ、これ書いてるように、こうシーズンは、アーリースプリング、まあ、外国の方にも分かるようにね、漢字でも書いてます、早春で、で各車両に、うん、あのテーマの植物があるんですけど、まあそのプランツっていうんですかね、うん、それは
植物ですね、
梅です。
梅ね、はい、
プラムブロッサムっていうらしいんですけど、なんで僕らの車両は春でございます。
なるほど、匂いはしなかったですけどね。
全然しなかったですけど。
これが匂いがしたらもっとおもろいのね。
そうですね。まああの車内のね装飾はまた後で言いますけど、ね、すごかったです。
いやいや、僕なんかもうあるものをね想像しました、
はい。
またその時になったら言いましょう。
わかりました、はい。まだちょっと車内は入ってない状態でございます。
今順番通り行きましょう。
はい、そして1号車でございます。はい、1号車の季節は秋です。
秋ね、
だからまあ僕らほんまこの1号車乗ってもよかったかなと。秋なんでね、
まあ、今のシーズンから言ったらね、
10月6日に乗りましたから、ね、
京都から乗る人は秋に乗って
こいかも、ね、そういうことですね、はいはい、京都から町からの方から秋ですよね、
はい、帰りは残念ながらこの電車とちゃいましたからね。
そうですね、はいはい、うん、で、プランツは楓、
ああ楓、なるほど、はい、
はい、ございます。であと、まあ、
もみじですよね。
あ、そうそう、もみじです、
わかりやすい言うたら、はい、
でね、あの各車両のコンセプトも、うん、あのホームページに書いてるんで、僕ちょっと今回メモはしてるんですけども、これ言い出すとちょっと時間かかりすぎるん で、 うで、ね、もうやめときます。はい、はいはい、でそのお隣の2号車なんですけど、冬で、
はい、
これ竹でございます。
なるほど、
はい、バンブーでございます。
バンブーね、はい、はい、う
ん、そして3号車は、まあ、先ほど僕ら早春やったんですけど、はい、うん、3号車は完全に春です。
なるほど、スプリングですね。
スプリングです、はい、で植物は桜です。
ああ、そうですか、前京都と一番これが出ますもんね、
はい、
なるほど、あ、本当ですね、丸々の周りにね桜がもうバーッと咲いてますね、
うん、そうです、
はあ、
はい、そして4号車は、うん、夏、あれ僕2号車言いましたっけ。
2号車も何でした
っけ。あ、2号車冬か、
はいはい、
だから秋冬、うん、な春、
はい、
ときたら4号車は夏です。
あ、はいはい、
春夏秋冬で、
はいはい、
四季ですね、
はい、
で植物は青い、
あ、青い、祭りの青いですか、はい、まあ、京都ですね、ここらは、
はい、
なんと、
はい、そして5号車は、
うん、
あ、5号車でもよかったかな、
うん、
初秋です。
あ、秋、
初秋です。
あ、なるほど、
アーリーオータム、
あ、はいはいはい、
で植物はススキ、
あ、なるほどね、
ススキっぽいですよね。
あ、なるほど、
あのちなみにね、5号車のテーマだけちょっと言っておきましょうか、
うん、
京町屋の坪庭を車内中央にあしらった、
あ、なるほど、
あしらってるらしいですよ。これ あしらってます？
まあそんなとこでしょうね。
こんな、なんか、
はいはいはい、
造花みたいなのもあるんですかね。
うん、うん、ね、あるんでしょうね、これ見てませんね、はい、ここはね、
あしらった去りゆく夏から初秋へ移りゆく季節感が味わえる車両や
と、はあ、
いうことです。
あ、そうです
か。で、まあ、僕らの乗る6号車は、
はい、
早い春早春で、
はい、
テーマが梅という、
はい、
テーマの植物が梅ということ
で、はい、で鶴が飛んでいる、
そういうことですね、はいはい、でこれを、まあ、僕調べて分かったことが、うん、まあ、今から車内入りますけど、あのとにかくね、あの電車やのに、
うん、
でしかも駅ついてないのに、
はい、
もう人が僕らの横のこの通路を行ったり来たりしてて、でこの人は何してんやろなって、あ、まあ、スマホとかカメラ持ってね、うんうん、ずっと行ったり来たりしてたから、
はい、
あの人らもしかしたら1号車から6号車まで、
はいはい、
全部 写真撮ってたんかな
って、まあ素同士でね、
はい、
行かはったんでしょうね、
まあ、テーマ分かれてるっていう、ね、はいはい、
まあ、ペアの方もおられたしね、
はい、
まあ、いろいろな方おへそ出した女の人もおったりしてね
それは、まあ、
僕そのおへそ出した女の人を撮ってましたわ
あ、そうですか、
おへそ出した女の人は芯撮ってある芯を僕
が撮って、あ、まあ、逮捕されんようにしてほしいなと、
はい、まあ、へそのとこだけです、
はい、思いますね、はいはいはい、というわけでじゃあ早速乗りましょうか。
はいはい。
はい。
はい、
あの、なんか乗った瞬間のことはあんまり覚えてないんですけど。
う
ん、
ちょっと僕薄暗い感じがしましたね。
ああ。
いきなりおーっていう感じがしてね。
はいはいはい。
なんと薄暗い。なんやろなと思って見渡したら、
はい、
まあいろんなものがぼちぼち。
あ、
まあ、明反応瞬間、
はい、
そう、目が慣れるまでちょっと。
ああ、なるほど、ね。
時間かかりました、
はい。はい。まあ薄暗い車内に入りまして、
はい。
で、まあ、あの方向で言うと右側が運転席なんですよね、はい、で、うん、運転席のすぐ後ろに、
うんうん、
あの横長の多分2人掛けの席がね、うん、通路挟んで1対ずつあって、
はいはい、
まあ、だから4人、まあ、運転席のすぐ後ろは座れるんですが、
はいはいはい、
まあ、ただ運転席とあの直角に交わる形の席なんで、
はい、
要はあの前面展望を見るにはちょっとあんま適してないかなというような、まあ乗客同士がこう向かい合う形の2人掛けの席がまあ1対ずつあったっていうソファーがあったんですけど、まあせっかくやからね、僕らちょっと A 席座ろうかなと思って入ってすぐ左側左折しまして、でのれんがあるんですよ。
そうでしたね、
はい、それこそマルーンカラーみたいな、あの阪急のねカラーなんですけど、マルーンカラーみたいなのれんがあって、ちょっとなんかお風呂屋さんとかね、
なんかおいでやすっていう感じでしたね。
そうですね、うん、あのなんか日本料理屋さん行ったみたいな感じがしたんですけど、まあ、そののれんを、まあ、くぐってね、
はい、
まあ、ちなみに僕らの前には、まあ、5名の方がいてたんで、
はい、
はい、その人たちもね、
はい、
なんか全員左曲がったかなっていう記憶をし、ね、してますね。
前列はあんまり人気なかった、
ね、なかったですね、うん、あの運転席のすぐ後ろは、うん、まあ、どっちか言ったら子供たちが楽しむ場所みたいな。
あ、そういや子供の声がしてましたね。
すごかったですね、うんうん、僕らも、ね、録音とかしとったんですけど、はい、もうずっと子供の声が入ってたんですけどと、ね、はいはい、まあ、いうことでのれんをくぐって、
うん、
まあ、本格的に車内の中入っていって、で僕らが座ったのは、まあ、僕らさっき言いましたけど、文雄君と哲平の2人なんで、
はい、
うんうん、その京都河原町に向かって進行方向向かって、
うん、
あの左側にですね、
はい、
1名ずつ対面できる座席が、あの、
う
ん、2パターンある。
そうです、
ね、要はまあ4人、これちなみにめちゃくちゃ贅沢です、はいはいはいはい、この列車あの座席めっちゃ少ないんですよ。
そうですね、
同じ電車の幅やのにね、
うんうん、
同じ京都線やのに、
ええ、
座席少ないんです、うん、ということはおそらくですけど通路も広いし、うん、あの座席も広いんですよね、はいはい、
広かったですよ。
実際広かったですよね、座った感じだと。はい、僕らはね進行方向向かって左側の、
うん、
まあ、2人掛けの対面する座席に座りまして、うん
うん、
で逆に通路挟んで右側の座席はね、
うん、
あの2人が対面できる4人掛けの座席が、
うんうんうん、
あの1対ずつあるって感じですね、
はいはい、
で僕が調べたんですけど、
うん、
あのね全部でね1両、まあ、僕らは今これ6号車に乗ってるんですけど、
うん、
あのね6号車ね、4、8、8、8、8、1、2、3、4、5、6、7、8やろ、8、8、3、24、25、26、27、28人、28席しか
座り席が
28個しかないんですよね、
うんうん、
これ多分普通の特急やったら、うん、ここにプラスあと10人は多分座れるんじゃないかなっていうことで、
なんか3列でしたもんね。
そうですね、
横3列か、どう言ったらいいか、真ん中に通路があって、
うんうん、
1席が左側で右側は2席という、
うんうん、
そういう並びでしたし、
ああそうですね、うん、まあ、僕らが乗った段階では、うん、あの2席崖の席がもう向かい合って4席シートみたいになってたんですけど、まあ、いわゆるそのあれロマンスシートっていうのは今の人はあんま分からんかもしれないけど、まあ2名ずつが向かい合ってまあ4名崖の席にできるっていう席もありましたし、まああのすごい、まあ要はめちゃくちゃ贅沢なあの作りをしてる列車で、これがあの普通運賃だけで乗れるっていうのは、まあ、阪急もかなり太っ腹やるなっていう感じはいたしましたね。
まあまあ、ね、サービス的なもんがあるんでしょうね。
そうですね、まあ、で、はいはい、やっぱりその阪急の首脳陣の考えは当たってるなと思ったのは、うんうん、 あの子供がめちゃくちゃ喜んでたんですよね。
あんだけ興奮する、いや子供にとって本当に電車自身も好きでしょうけども、まあ、異次元体験ってあんなんちゃいますか。
そうですね、
時代が全くもう団地の子供とかまあ、ね、普通豪邸の子供でもこんだけ豪華なね、あの装飾でこんな異次元ない、
まあ、それとやっぱ土日祝の電車っていうのも特別感があるんやなと、
まあそれもそうかも
思ったし、
まあ、興奮してましたね。
だから阪急ファンを育てるっていう意味ではまあ京都レインガラクは成功しとるなってすごい感じましたね。
なるほどね。
じゃあ早速ですけどちょっと、はい、あの音聞いてもらいましょうか、はい、車内入って、まあ、僕らあの座席に着席した直後の音です、はい、ちょっと待ってください、ね、ごめんなさい、これなんか途中から再生されるんですよ、はい、行きます、はい、今文雄君は僕にカメラを向けて撮ってくれてるんですけど、まあ、あの乗車直後なんでね、
はい、
他のお客さんもなんか旅行カバンを整理したりとか、はい、まあ、どこ座ろうかな
と、
まあ、そこまでね、なんかね、早座らな席なくなるっていうほどでもなかったんです
、ね、
大阪梅田の感じ
よかったですよ。
でこれね、壁から飛び出してる半円形のね、まあ、小物置き、これ多分お盆を意識してると思うんですけど、ね、
お盆がちょっと出てきてる壁からですね、
そうですね、そうそう、なんかね漆塗りじゃないんですよ、もちろん、けど漆塗り風に、まあ、装飾してて、
そうそうそうそう、
やっぱ席ですよね畳敷きですよ、
びっくりしましたね、
畳敷きのボックス席っていうんですね、こういうのね、はい、ボックスシート、
びっくりしましたね、はい、手がなんでこんな畳に触るんかいの思ったら、
でその畳の上に分厚いクッションが、
は
い、
ました、
はい、まあ、その上に僕ら2人が座ってて、はい、
畳のヘリもね、独特の金色の入ったね、まあ、普通の家のヘリじゃないですね、
そうですね、はい、豪華な畳っていう感じでした、
はい、
はい、でも今ちょっと僕室内をね、
はい、
だから手すりもちょっとこう漆塗り風の色してて、
はい、木目が出てます、
はい、全体的にやっぱ木ですよね、
そうです、
コンセプトは。でこれね、頭上のちょっと上の方にはね、はい、あの上着掛けみたいな、
あ、帽子掛け、
はい、
上着掛け、
ね、収納式もね、はいはい、まあ、これ僕が見た感じ誰も使ってなかったですけど、まあ、ちょっと新幹線とか思い出しましたけど、
そうでしたね、
はい、で円筒形の暖色系の照明がありました。
なんか御用提灯にもね、すっきりしたみたいな感じ、ね、
懐かしいな、
そんな感じでした、
はい、時代劇によく、はいはいはい、あとね、文雄君気づいてるかどうかわからないけど、はい、ここ気づきました、今のシーン
天井ですか、
ちゃうんですよこれね、
はい、
荷物置き棚ないんですよ、
ああそうで、あ、そうや、そうでしたね、ほんまでしたね、
はい、
あ、そうやったね、そういう
本来ね、荷物棚がある場所、まあ、天井の角の部分なんですけど、そこがね、なんか竹のオブジェみたいな、まあ、竹帳ですね、多分プラスチックやと思うんですけど、
はいはいはいはい、
そのオブジェがね、うん、あの棚のある部分を全部こう占めてるといった感じなんですよね、まあ、この辺りのデザインも面白かったし、あとあの照明ですよね、
あ、そうでしたね、
あの間接照明も使ってるし、
はいはいはい、
でまあ、メイン照明が間接照明みたいな感じで、その通路の上の天井の照明ですよね、はい、で、あと
柔らかい、
そう、各座席になんかスポットライトみたいなのがついてて、
はいはい、
まあ、これもなんかちょっと飛行機の ね、
あ、まあ、ね、
座席みたいな特別感がありまして、まあ、 で、 ね、で、さっき言いました、
うんうん、
その縦提灯みたいな形 の、 そうそう、あの暖色系の照明があったりとかって言って、まあ、かなりあの照明もデザインも、
うん、
まあ、凝ってるなという感じはしましたね、うんうん、まあ、残念というか、まあ、当たり前なんですけど、うん、電源はなかったです ね、
ね、これはでも良かったなと思う、うん、
多分ね、電源とかは、
まあ、ここちょっと違うかもからな、
そうですね、まあ、電源、そうですね、これ、まあ、
電車風景を楽しむ、
ね、そうですね、うんうん、電源は多分あの、ね、今年からスタートしたあのプライベースというね、
あ、そう、
あの特別料金払って乗れるあの有料座席指定の車両、今阪急の京都線で、
ああ、
まあ、1両だけですけどね、
あ、あるんです、
まあ、全ての編成に入ってるわけじゃないんですけど、
サラリーマンの人のね、まあ、
サラリーマンだけじゃなくて、まあ、いろんな方使えますけど、そのプライベースは確か電源もあったはずなんですけど、まあ、あれは特別料金、普通乗車賃プラス特別料金言いますから、うん、ちょっとこのガラクとは意味合いが違うんですけど、うんうんうん、ガラクの場合僕が見た感じだと、あの電源は多分ついてなかったと思いますね、
う
ん、
まあ、まあその代わりもう京都ごてごてですよね、
うん、
いかどこ見ても触っても京都がね、
うんうん、
もう身の中に入ってくるっていう感じがして、まあ、
コンセプトがね、
まあ僕これね、
雅な都ですから、
うんうんうん、 あのね、最初入った感じね、はい、一番最初感じたのは二条城行った感じしたんですよ。
ああ、京都市の。
うん、それと同時に今度はね、うん、もう席着いた途端にね、うん、まあ、大名かごっていうんですか、あれに乗った感じしましたね。
あのクッションもね、良かったし。
しましたわ。横に鶴が飛んでおるしね、はい、畳があって、その畳のヘリも金とグリーンのヘリでね、うん、あ、大名になった感じやなと思ってね。
なんかそれこそ千里中央が、うん、まあ、近未来都市やとするならば、うん、この京都連雅楽はもう平安みたいな、ね、西暦もその白紙に基づくよ、うぐいせやんか、700年ぐらいとかね。
あ、まあまあまあ、そういうことで言うと、まあ、源氏物語っていうのはそんなも意識してるような気もしたし、
ね、あ、
まあ、まあそういうような日本の伝統中もこれでもか、京都のもう魅力を凝縮して京都のスピリットが全部詰まってるという、うん、床もすごかったもんね、
はい、木目調の床で綺麗な色してましたね、
うん、電車に乗ってあの丸い窓というもの、あれもなかなか僕初めての体験でした
ね。なんか大体、まあ、阪急の窓でもそうですけど、大体四角で、
まあ、それが普通やわね、
まあ、車両によってはちょっと縦長の窓あったりとか、そういう違いはあるんですけど、この丸窓ってあんまり記憶にないですね、う
ん、これは、まあ、タブさんに聞かんといかんのかわからんけども、はい、まあ、もっと使ってた電車を改造してるのかな、それは分かりません。
そうです ね、 あのね、車両自身はね、うん、7000系なんですよね。
という車両だったんです
か、はい、あの僕らが乗ってるのはね、7106っていう車両なんですけど、おそらくあの改造してますね。
ようここまでや
ったなという。ガラク専用に作った
ボディではない、
ね、ボディではないです ね、 ね、
それならもっとまた大胆になったでしょうね。
ああ、そうですね、うん、まあ、それするともしかしたら特別料金取ったかもしれないですね。やっぱり阪急さんの意識って、まあ、乗客みんな平等にね楽しんでもらうっていうのが多分僕は阪急さんのいいとこやと思うんで、あ、ね、まあ、そういう意味では、うん、お金を払えない、うん、まあ、子供とかでも楽しめて、はいはいはい、でさらにその子供が阪急愛を育むのかなとかそこまで考えてたんですけど、
まあ、小林さんのスピリットかもしれませんね、それはね。
あ、どうなんでしょうかね、うん、そうかもしれないですね、うん、まあ、そんな感じで、うん、鶴とか畳とか、はい、あの竹とか見ながら、
京都です、
俺今大阪におるんやんなっていうどこにおんのかなみたいな、
なんかもう、ね、
ちょっとあの大阪っぽさもどっかにたこ焼きぐらいね、うん、
たこ焼き、二条城
とかたこ焼きはあかんか、
金閣寺とかね、
なんかちょっともうちょっと大阪に対するこうリスペクト欲しいなと思いましたけど、なんかえらい阪急京都にこびとんなとか思いましたけど、まあ、
京都が伸びてきたという感じやね、ゾーンとか見たりしてね、まあ、脅威で脅威でっていう感じでね、
ま
あ、
そういう白いゾーンがね、
コンセプトしませんか、
わかります。じゃあ、まあ、はい、そこちょっと批判はやめといて、
あ、
はい、で乗客はね、まあ、ちょっと今文雄君が僕の写真撮ってくれたやつ見てたら、
はいはい、
結構ね、あの幅広い感じしましたね、はいはい、あのいわゆる年齢性別国籍問わずといった感じで、
国籍も言うとかなき
ゃ、もう本当ね外国の方がまあ3分の1か2かもしくは半数ぐらいかっていう、
半分と言うてもいいんじゃないですかね、
感じでですね、あの、まあ、僕らが見た感じでも僕が覚えてるのは韓国人の若いカップルがいたりとか、あとはあの同じ車両 の、はい、あの大阪梅田方面 の、 あの連結の部分の座席に、あのこうイスラム教 の、はい、あの頭にこうなんか被った女性の、ね、4人組 の、
あの人ら、まあ、
マレーシアとか
あの辺やの、ね、
まあ、インドネシアとかあの辺りが
元気な人やったね、これ電車が好きでたまら
そうです、ね、
まあ、外国 の、 あの、ね、若い女性にもこんなに電車人気ある
みたい、うん、あ、みたいですね、なんか
まとわりついてありましたね、
もう写真撮りまくっててね、で京都ついても終点ついてもすごい写真撮ってあったんで、
あの楽しんであったね、旅を、
だから
旅いいですね、
すごい、あの、まあ、何回も見ますが阪急のこう狙い当たってるなって、別に忖度してるわけじゃないんですけど、なんかそんな感じがしましたね。
いやいや、
あとね、もう一個僕このちょっとごめんなさい、まだ全然大阪梅田駅出発してない、実際はもう出発してますよ、もうあの到着して僕ら乗り込んだ5分後ぐらいにはもうさーっと、逆にいつ出発したかわからんぐらいスムーズに出発した、
なんか外国の列車みたいな感じやったね外国の列車でいつ出たかわからんのにもう走っとるちゅう
も、はい、いや一応ねチリンチリンのね出発発車合図は僕らがね興奮しすぎてたんですよね、はい、なんでまあ実際はもう電車出てるんですけど、ちょっと長めにね時間止めて話してますけど、あのあとやっぱ僕がすごいなと思ったのは、うん、車内放送の聞きやすさ、
ああもうスピーカーが違いましたね、
あ音質もいいし、うんうん、音量もちょうどいい、
ね、そうね、
聞きやすいんですよ、
まあ、昔のあの車掌さんの独特のイントネーションがもうなくなって、
ね、あれはちょっとね残念ですけどね。
あれもちょっと、
ね、今でもたまにあるんですよ、南海電車とか乗ったらね、うん、なんか
バラクもね、
あええー、なーとか
独特のよう漫才師さんを真似しはるようなね、
うん、
あんなんがあっても外国の人は喜ぶちゃうかなと思ったけど、
そうです、ね、
もうまあ阪急はもともと標準語の会社でしたからね、うんまあ、全くなかった
、ね、うん、
はい、もうびっくりしました。言葉もね多国籍というかそんな言葉やった ね、
はい、
うん、
でまあ、一つちょっと苦言というならば、クーラー効きすぎてましたね。
ああ寒かったね、
はい、うん、で文雄君も、まあ、用意してた、
はい、
あの薄手のウィンドブレーカーを
言うてくれたからね。
そうなんですよ、多分ね車内も寒いやろうなと。
風邪ひいてたと思います。
この日ちなみにめちゃくちゃ暑かったんですよ。
めちゃくちゃ暑いけどあくまで冷やすことはない、
はい、うん、ものすごい寒くて、
うん、
はい、まあまあ、 あの暑がりの人にはいいんですけど、ちょっと引きすぎてたかなというような感じも、まあ、いたしました、
もうちょっと下げてほしいですね。
そうですね、はい、はい、というわけで発車です、
はいはい、
発車いたしましょう、はい、定刻11時32分発車なんですけど、まあ、文雄君の時計によると11時33分だったという
ちょっと遅れてましたね、
ことで、
はい、
じゃあそのもう音もなく発車した時 の、
はいはいはい、
あの映像がありますので、はいはい、ちょっと聞いてください、
はい
はい、いきますよ、はい、いきます、はい、ポチッ。今一瞬チリンチリン音したんですけどね、
聞こえなかった。
ほら隣の電車がね置いてけぼりになってる。要は僕らの電車が京都向けて出発したんですけど、はい、
もう子供がどうする、うん、
やっぱホームにもね、あの動画か写真撮影してる方いましたね。
撮り鉄さんがやりましたね、はい、
で、まあ、ここでも駅の屋根から出まして、はい、DD ハウスとか大阪人間科学大学、
あそうでした、ね、
あと、まあ、宝塚大学なんかね、まあ、ビルとか看板とか、
はい、
まあ、いつもの大阪梅田の風景が始まりまして、
はい、この辺は割と残ってますね、いつも の
残ってますね。
大改造はしてないですね。
そうですね、はい、やっぱ今梅田でも大開発してるのは、はいはいはい、あの JR あの、
うんうんうん、
旧国鉄 の貨物駅の部分ですよね。
な
んかグリーンなんとかとかできたとかね、はいはいはい、言ってましたけど、はいはい、まあ、こっちの阪急の方はまあそこまで開発してる感じはないですよね、
うん
うん、はいはい、じゃあここからですね、僕らこの、快速特急か、
はい、
特急は僕言いにくいですけど、ね、快速特急ってあんねんなっていう感じです。快速特急、はい、京都レインガラクに乗ってですね、うんうんうん、終点の京都河原町まで行きます、
はい
はい、で、まあ、出発しまして、あの最初にねすれ違った、まあ、文雄君絶対覚えてないんですけど、
はい、
うん、宝塚線のですね、
うん、
メモリアル8000という あの車両にすれ違いまして、
はいはい、
すれ違った場所がね、
うん、
済生会病院前交差点があるんですけど、まあそこの上にそびえる阪急の鉄橋の線路があるんですけど、あそこでちょうど宝塚側から来た、今から大阪梅田に入線するメモリアル8000と、まあ僕らの雅楽はすれ違った。
なんか京都線が高い感じやね。
高いです。
走ってるところがね、
なんかね50センチあったかな、う
ん、なんか見下ろしてる感じがしましたね、
はい、めちゃくちゃ眺め良かってで、さらに言うと、
うん、
なんかこのガラクやったら余計高く見えませんでした、位置が。
感じした、ね、
で僕今思ったんは、
うんうん、
もしかしたらこの座布団分高くなってたのかなと。
座高がね、
はい、座布団ね、
うん、
何センチぐらい、10センチぐらい分厚いんですよ、
まあ
ーー
でないね、
かなりこう、うん、高級感ある座布団なんですけど、なんかいつもよりなんかそう考えたら、
う
んうん、神戸線も宝塚線も屋根よう見えんなっていう、
うんうんうんうん、なんかねカゴに乗ってるみたいな、ね、感じだったんですよね。
そう感じまして、うんうん、まあ、多分実際ちょっと高なってますよね、僕ら多分、うん、
思います、う
ん、京都線自身もあの一番新しくできた線路なんで、
はいはいはいはい、
あと、まあ、淀川渡る時のなんか洪水対策とかでちょっと、ね、まあ、田部さん曰く高くなってるみたいな感じなんですけど、
う
ん、はい、まあ、眺めも良かったですね、はい、
快晴でしたね。
快晴でした、
本当にいい天気やった。
梅田スカイビルの空中、
はい、
庭園が
見えてましたね。
見えたりとかですね。
ちゃっとあの僕と写真撮りましたね。はい、窓か、
まあ、ちょっと遠い場所ですけどね。
まあ、全然ちょっと遠かったですね。はいはい、
で中津駅は、まあ、当然京都線はあの駅の方もないですし、はい、僕らあの特急なんでね、はい、まあ、特急やけど特急やから止まるとか止まらないとかじゃなくて、京都線ないんで中津駅の方もは、はいはいはい、中津駅を通過しましたらですね、うん、宝塚線のひばりが丘花屋敷行きの列車がちょうど停車、確定の列車が停車中、中津駅、まあ、細い細い狭いホームなんですけど
そす、ね、
あそこの中津駅にもどうもあのホームドアは設置するらしいです。
あ、やるん
だ。どうやって設置するのか、
ね、
まあ、そこも楽しみ
ですね。
はいはい、で今度はですね、神戸三宮行きの、普通列車と、
うん、
まあ、我々の、
はい、
ガラクが並走。
あ、なるほど、
はい、ただね、うん、ちょっとその普通列車の方が、
うん、
早かったですね、はい、うん、僕らよりも
抜いていきました
か、はい、先に、うん、淀川を、
はい、越えました
、に入りました。
あ、入った、
はい、まあ、越えるんは同じぐらいだったかな。入ったんは神戸線の方が早かったかな。
あ、
はい、で、先ほど中津駅に停車した、
うん、
していた宝塚線の、あのひばりが丘花屋敷行きの普通列車にも、抜かれました。
あ、もうあの辺阪急って面白いね、うん、各車両が全部集まってきて、
そう、
抜いたり抜かれたり、ね、
ガラクの方が
ほんまに
先ね、うんうん、中津駅通過したのに、
うんうんうん、
なんでそんな普通列車に抜かれんねんとか、
う
ん、
まあまあそれはね、
まあまあそれはいろいろね、運転手さんにも事情がありますんで、はい、
で
しょうね、そこは僕はよくわかりません。
あ、まあまあ、おもろいですよ、
はい、で淀川を越えまして、
うん、
高松建設のビルなんかが出てきまして、
ね、はいはい、 あれも昔のままでしたね。
そうですね、はい、はい、ラブホも出てきたりとか、
まあ、安心しましたね、はい、これは、はい、
しまして、帝国11時36分に、
うん、
36分ぐらい前かな、
うんうん、
重曹駅に到着いたしました、
はいはいはい、
でこの時にですね、うん、ちょっとさっき最初言いましたけど、うん、まあ、普通、京都線の特急は8両編成なんですけど、雅楽に至っては6両編成なんで、はいはいはい、停車位置がちょっとちゃうんですよ ですね。そしたらですね、あの6両編成とは知らなかったですね乗客の方やと思いますけど、はいはい、あの7号車とか8号車の乗車位置からですね、急いで、
ね、走って、
はい、先頭車両まで、
はい、
やってきて、
うん、
まあ、ようやく乗ることができました。ここもちょっと気ぃつけなあかん。
あ、まあね、
まあ、だからこそ地べたに、まあ、一応書いてくれてるのかなと、
まあね、あれがなかったら本当困りますよね。
そうですね、うん、はい、ただやっぱりね、もう重曹駅から乗ると、
うん、
まあ、座席への着席はちょっと難しい
感じ でしょうね。僕らの車両はそうでしたね、もう詰まってましたから、ね、
そうですね、他の、ね、5車両がどうやったかわからないんですけど、
見に行く間もなかったね、はい、ずっと側面展望してましたから。
そうですね、はい、でこの辺りでね、文雄くんがね、うん、
はい、
大物に長袖を
出しましたか、
着用しましてね、
もうすでにこの辺りからね、
はい、
乗ってわずかやのにね、もう寒くなってきたんですよね。
寒かったですね、はい、で僕らの電車雅楽はですね、重曹駅を発車しました、うん、発車直後にですね、SDGs 車両がですね、宝塚線なんですけど、はい、宝塚方面からやってきた電車が重曹駅に入線する姿を見えました、
うんうん、あ、なるほど。
でここでね、我々京都線の雅楽はですね、
うんうん、
大きく、右にカーブします、
うんうん、はいはい、
これね Google であらかじめ、
うん、
その京都線 の路線をちょっとなぞったんですけど、
はいはい、
ここです。
あ、それですか。
めちゃくちゃ右カーブ、
ね、
重曹出てから
おっていきます、ね、
逆に宝塚線と神戸線は、
うんうん、
結構ね、まあ、北行ったりとかそのまま真っ直ぐ西の方に行ったりとかして、この京都線だけが、
うんうん、
ここで異様に右カーブするんですよね。この辺りの理由はね、タブさんに聞いた方がいいかなということなんで、
ちょ
っと僕らは言いません、
はい
はい。カーブ中にですね、はい、これ文雄君もよく知ってる柿渋の、
はい、
3階建てのビルが
重曹のね、
はい
はい、
見えてきまして、確かにこれは染め物屋さんかなんかでしたよね、
もう伝統的な、ね、渋谷さんですわ、こう昔からありますね。
柿渋を使った、はい、染料というか、
まあ、染料もあり、
染め物をしてはる。
他にも、まあ、柿渋はいっぱい用とかあります
ので、ね、ああ、そうなんですか、うん、防腐とかね、
まあ、その防腐剤にもなってますね、はい、まあ、
僕らも一回この横ね、
はい、
タブさんとあの神戸線かなんか の踏切歩きの時かな、そうそうそうそう、なんか確かこの辺り通った記憶があったりとかして、はい、まあなんか思い出深い場所やなっていう、
この辺はね、
感じですね。
あの旧藩旧藩の人はあの柿渋の文字も覚えてるし、ね、まあ、家がちょっと改築されましたけど昔の感じも覚えてると思いますよね、
うんうんうん、
この辺女子高校があったりしてね、
あ、そうそう、
うん、
出てきましたんが、 栄新学園高等学校、
ね、昔そんな言わんかったんですけどね、
はいはい、まあ、僕らがよく覚えてるのは、うん、淀川女子高等学校っていう名前を覚えてるんですけど、はいはい、2000年にね、うん、今の名前になって、あ、なるほど、まあ、男女共学にも、
あ、男女共学になってるんですか、は
い、まあ、もうだから24年前やから、ね、まあ、歴史も結構もう、ね、今の名前になってから改名してからもあるんですけど、もともとね1927年に大阪高等女子職業学校っていう名前やって、
そっから出発ですね、
はい、で、あの職業踏切道っていうのがね、実はこの阪急の踏切道、この近くにありまして、まあちょっとそれも懐かしかったですね。
なんで名前ができたんやと調査したら、
そうですね、この栄新、栄新の前身の最初の学校の名前が出てきたということですよね。はい、そしてさらに出てきましたのが大阪市立重曹中学校の壁です、
はい、
あの、ね、
そう、
セーラー服とあと学ランの、まあ、男女の生徒がなんかどっかへ向かってこう歩いていくみたいな、ね、あのエジプトの壁画みたいな、横から見たみたいな感じの、ね、
面白いです
ね、絵なんですけど、
立体的に見えます
ね、そうですね、あれもだいぶもうハゲてきましたね、
ハゲましたね、
はい、
やり直さなきません
ね、そうですね、はい、ゲットザグローリーって書いてちょっと意味がよく分からなかったですけど、栄光
を獲得する、
あ、さすがですね、はい、まあ、ちなみにですね、これちょっと言っとかなダメなんですけど、僕ら今新高校向かって左側に乗ってますんで、あの左側からの映像を主に話しててですね、右側は全く見てないんで、なんやあれ出てこーへんやんけ、あのね、例えばあの満州出てこーへんやんけとか言わんといてくださいね、もうあの分かってますから、あるのは、ただ僕ら見てないだけですからね、
まあ、お二人でしたしね、
そうですね、
側面展望、僕はパチカメでやってたし、鉄砲動画でやってましたからね、
そうですね、
暇がなかったですね、
木川の住宅地に入ってきまして、
いい、ね、劇場もあったし、はい、
大阪市立木川小学校、
あ、いいですね、懐かしいな、
はい、でこの小学校過ぎたあたりから多分商業地に入ってくるのかな、
そう
ですよ、背の高いマンションがね、はいはい、まあ、徐々にこう増えてきまして、まあ、だんだんこうちょっと一瞬だけ木川のあたりはまあ下町風な雰囲気なんですけど、は
い
は
い
は
い、また
都会風な感じがこう、うん、そうですね、出てきましたね、
木造からまたね、ちょっとコンクリート住宅に変わりましたね、うん、
はいはい、で国道423号線ですね、はいはいはいはい、と大阪メトロ御堂筋線の、まあ、高架線路高架道路の下を通過します、
はいはい、分かりました、
はい、でこの辺りで南方駅、まあ、これ当然通過です、はい、僕らは通過します、
はい、南って書いて方向の方で書くんですよ、
は
い、南方、
これね、阪急、はい、はね南方で、はい、大阪メトロはね西中島南方なんですよね、そうですね、
ガーとカードの違い
ですね、かね、これ僕らよう間違えるんでね、うん、一応調べました、
当たり前ですよ、これ
はそうですね、はい、うん、はい、そして南方駅通過した先に出てくるのは JR の高架線路でございます、うんうんうん、まあ、大阪東線とかね、はい、そんなんが通ってる線路なんですけど、はいはいはい、まあ、この下を通過するときに一瞬阪急は暗くなります、
あ、そうですね、
まあ、ちょっとした トンネルみたいな感じになりますね、ま
あ、ね、うん、そうですね、
はいはい、でこの辺りからですね、うん、阪急京都線の高架化工事の、まあ、スタート地点になってきます、
長いことかかってるやつですね、
あれね、あのなんかね令和、
はい、
13年ぐらい伸びたらしいですよ、
です
開通が、
まあ、あの
去年の情報ですけど、
取材した時ね、うん、おばあちゃんが言ってましたもんね、
そうですね、
もう僕ら私らの生きてる間で、ね、できませんって言ってあったけども、
で、まあ、あの時はなことないは思ってたけど、まあ、コロナあったりとか、いろいろあって、
コロナ前の話やから、
ね、そう
このおばあちゃんもおるかどうかね、
ほんまやな、あの淡路の、ね、駅前の踏切道でしたけどね、
そう
あのおばあちゃん元気かな、
はい、心配ですね、
はい、心配そんなこと心配してもしゃあないですね、
僕も心配しとるかもしれない、
はい、で、まあ、電車はちょっとこの辺り直線なんですけど、はい、飛鳥橋踏切道通過です、
はいはい、
まあ、これよく僕ね淀切によっちゃんで2人で行ってる時に、
病院です
よね、はい、要この踏切道は車で、
はい、淀川切り先を病院です、はい、
通りまして、はい、まあ、僕としてもちょっと懐かしい
あ
たりなんですが、はいはい、ここでちょっとね面白い車内放送が入りまして、はい、
これびっくりしたね、
はい、うん、このね踏切を通過直後、
うん、
総前寺駅に入る手前ぐらいからですね、はい、ちょっと面白い車内放送が始まりましたんで、
はい、
ちょっとこれ聞いてください。
はい、
で今が
淡路
これです。
着いた阪大前北
まあ、これ高架線路の橋脚になるの柱がいっぱい
独特の風景ですね、
はい、立ってますけど、次止まる淡路駅の、まあ、乗り換え案内を、はい、今まず日本語があって、はい、で次英語です、はい、で普通ならここで終わるんですけど、はい、まあ、やっぱり観光列車的な、はい、側面もあるの でこの後に韓国語があって、はい、で中国語があるんですけど、はい、あ、これ韓国語ですね、はい、もうちょっとで淡路駅到着、まあ、まだ余裕あるんですが、はい、まだ淡路駅入ってないで、うん、そろそろこの踏切越えたあたりから、まあ、淡路駅
ありますね、
はい、
お、来た来た、
はい、で淡路駅前の
北京語ですね、
北京語ですか、うん、北京語ですか、まあ、中国語いろいろありますからね、あ、でこれ今駅入った感じですね、でこれね中国乗車が結構ね中国語のアナウンス終わるのギリなんですよ、
あら
駅到着の、
中国もいいですね、可愛い言葉やね、
はい、でね、まあ、これ4カ国語対応の今社内放送でね、で、まあ、僕のこう感じやと、
はいはい、
この放送がなんか 3,4 回あったイメージやったんですよね、うんうんうんうん、社内に乗ってて
そんな感じしましたね、4カ国あったり聞きした、はい、したけどそうじゃないんですか、
でこのラジオをまとめるためにまあ僕ずっと動画撮ってたんで、その社内放送をまた一からこう聞き直したらですね、大変
だな、
なんと2回しかなかったんですよ。これ4カ国語放送が。
よっぽど印象に残ったよね。
はい。で、いつあったかっていうと、うん、まあ今の淡路駅到着前のね、うんうん、放送と、うんうん、でもそっから全然なくて、
うんうん、
で最後は京都河原町終点到着直前に、あったっきり、
あ、そう。
2回しかないんですよ。
は
あ。だから基本的には。日本語と英語の2カ国語だけやったん で、だからもっといっぱいもっといっぱいね、う
ん、
あるんかなと思った
ら、やがましいんやろか外国の人は聞くの
というかね、多分ね長いから、
あ、
要はあの、うん、止まらんとこはすごい、で言うと淡路から桂までこれから止まりませんからね、
これ大きいわ
ね、これ長いですよ、この間は時間めちゃくちゃあるんですけど、ただその桂から河原町の間も、うん、結構、まあ、まあまあ短いんですよ、その駅間距離というか、だからそんなに放送もできへんし、まあまあ、まあ、英語さえあったらええやろっていう感じかもしれないですね、
うん、
まあ、ただ
しこれは、
そうですね、各駅、うん、停車駅でやってもよかったかな、まあね、あと僕が思ったのは、
うん、
まあ、フランス語かドイツ語ぐらい入れといても、一発入れといてもええんちゃうかなとも思いました、そしたらまた中国語がね、
うん、
もう間に合わないかもしれないですね、今の感じだとね、
中国語ぜひと見ててもらいたいね、僕は
中国語今入ってましたけど、ね、ちょっとあの
かなり短いような感じ、
かなりギリやったんです、
もうちょっと中国重視してほしい、
そうですね、はいはいはい、まあまあそんなことも思いながらですね、はい、今、淡路駅に、
うん、
到着いたしました、
わ、はい、かりました、面白いね、はい、
でね、ちょっとせっかく淡路駅到着したんで、
おおおお、
まあ、この側面展望だけやったら思んないから、うんうん、通路挟んで反対側右側の座席をちょっと映像撮ってみました、
なるほど、ああ
、これですね、
はい、お、これ ABC カメラ、
ABC カメラも今やってないです、
はい、やってる、
あ、これですね、
あ、向こう見れるわ、
はいはい、
あ、みんなさん、
これ今ちょっと画像止めてますけど、
もったいないな、この女の人2人、はい、ずっと展望線とスマホばっかり見てますね、
あの2人掛けの席をこう対面にして今こう4人掛けになってるんですけど、あの、まあ、さっき僕の前にいたお母さんと小学生の低学年の男の子のグループと、でその対面は多分これ2人とも全然他人の、まあ、若い女性2人なんですけど、あの車窓見てるの男の子だけ、
お母さん
もスマホ、
もったいない
で、若いっていうか、まあ、女性もスマホ、で男の子の前の人は、
うん、
なんかスマホとメモの両刀使い、
ね、本当ですね、
ですね、
なんか大きなマスクしてありますね、
はい、はい、あの、はい、残念やったんが、まあ、外見てんのはもう男の子だけ
って、男の子はやっぱさすがしっかりしてましたね、はい、
なんかジュース飲んでんのかな、これ、
なんかストローが見えてます ね、うわ、
なんか野菜ジュースかなんかですかね、
そうか、そうか、
まあ、多分3年生か4年生ぐらい、
うん、そんなもんやろうね、
と思いますけど、
額つけとるでガラスに。
そうですね。
まあ、
あこれでガラスによく指紋がついてん
ね
んな。
まあ、そ
ね油がついてんねんな、うん。これちょうどあれやな、淡路駅のホームの反対側に、これ多分北千里駅かなんかが止まってんのかな。
あそうか、なるほど、う
ん、まあ。もしくは高槻行きの確定とかかもしれないですけど。うんうん、
屋根がよう見るね。
白い屋根が。そうですね、白い屋根の。
その向こうにまた綺麗な青い空がね、ちらっと見えとるね。
これちゃうね、青い空じゃなくて、
あちゃうか、
これ今度はあの高架化する時の新しい淡路駅の、まあ、今工事してる壁面ですね。はいはい、あれだいぶ建物はもう今できてるんですけど、はい、まあまあそんな淡路駅、あと鶴がね、
はい、
こう映ってて、ね、この鶴ええな、やっぱ見たら、
なかなかね、ちゃんと
してて、ね、ちょこっとこう画面の端に入ってて、
もう蛇口もちょっと顔負けの鶴
で、ね、そうですね、はいはいはい、まあそんな淡路駅、やってきまして、あまあしばしですね、ちょっとあの、はい、僕らも車窓で ABC カメラの元店舗とかですね、はい、あのなんかアイフルかなんかのサラ金の動画なんかを見ながらですね、さあ今からまた、京都の方に行こうということで、はい、でここのね淡路駅でも、
うん、
あの結構ね、なんですか、こうカーブするんですよ。ここも大きな右カーブのあるとこなんですよね。
はい、まあ、この辺もタブさんに聞いたら、またこれも
そうです
ね、いろいろとまあ神経犯の話とかなんか出る
よね。ああそれ ね、
そんなん
ね、東海道線とかなんかね、
うん、墓場ラインとかなんかよく
言うと、ね、千里線の話とかまああるんかもしれないですけど、ね、
まあ、これは専門家に任しましょう。
はい、
はい、
大きく右カーブいたしますが、この辺りにですね、まあ、踏み遅れもちょっとこの電車乗ってる時に言ったんですけど、あのアジア図書館っていうね、
う
FM 千里で文雄君が以前にね、はい、一回あの取材行って、
その前にもね、
はい、
毎日放送時代でも2回か3回取材行ってますよね。
あ、
ま
あ、かなりあのなんかこうどぎつい図書館がありまして、
突破性の強いね、面白い図書館でしたね、
は
い、
でそのアジア図書館の建物がね、
うん、
元あったところはそのもう図書館なくなってたんで、
びっくりしたね、
であ大丈夫なんかなと思ったら、
う
ん、ちょっと調べたんですが、
う
ん、
ありがとう、
2年前にね、
うん、
移転してました。
あ、移転やったんが、よかった、
はい、近所のビルの2階に移転してまして、
あれだけ移転するビルがあったんやろか。
そうありましたね、あの元々の場所からですね、うん、ちょっとあの大阪梅田方面にも、まあ、戻ったというか、あの淡路駅のね、
うん、
あの大阪梅田型の端っこになんか焼肉屋かなんかが入ってるビルがあるんですけど、うん、その焼肉屋のビルの多分2階に、
あそう、
はい、アジア図書館が移動したみたいで、
壮絶な、もうまあ、FM 線で取材行った時、ディレクターの方が女性の方やってね、
はいはい、
もうそっとしそうになってはったもんね。
M さんですよね。
そうですそうです。
M さん入らなかったんちゃいましたっけ。
もうちょっと入るに躊躇して、もう知らないから俺が出てけへんからね、
うん、
入ってきはったんですけど、もうとにかく顔は蒼白やったね。
うん、
ものすごいとこやった。
まあ移転で、まあ、今でもやってある
っ
てい
うこと
で、アジア図書館頑張ってください。
まあ、あれがなくなると困りますもんね。
そうですね。
はい、わかりました。まあ、いっぺんまた行ってきたいと思いますけど、どれぐらいあの壮絶さが薄まったかの、あるいはもっときつくなってる
か。そうですね、きつくなってる可能性ありますよね。
きつくなってたとしたらもう国宝ですね、
はい、
次期国宝です、あれ物件は、
はいはい、でここでね、京都線と、まあ、さっき言いましたあの千里線がこう分かれるというか、まあ、あの Y 字になるんですよね。
そうですね。
でその Y 字の三角形の部分にですね、
はい、うんうん、
巨大な、
うん、
構築物が、
はい、
ございまして、はい、まあ、これがさっき言いました、阪急淡路駅あたりのですね、はいはい、阪急の高架化工事でですね、うん、まあ、あの上下2階建ての線路ができるんですけど、
すごいですよこれでき
たら、はい、まあ、その高架線路になる予定の建物が、
はい、
まあ、この Y 字の三角地点のところに今立ってる途中という、はいはい、ことですね。
いつできるかは不明です。
そうですね、はい、もう早くできてほしいんですけどね。
いやこれは、
はい、
うん、
でまあこの辺りでですね、
はい、
その高架工事の、まあ、終点が出てきました
はい、
はいはい、だからまあここまでが高架工事の場所やなということ で、はい、でそれを超えた辺りにですね、うん、今度関西大学北洋高等学校っていう、もともと北洋高等学校、
ね、
中学校やったんですけど、まあ、関西大学に、まあ、身売りしたっていうんですかね、
何やろうね、
はい、まあ、付属高校になったんやと思います。いい、はい、まあ、その北洋高等学校中学校の緑のサッカー場が出てきまして、
はい、
まあ、これ非常にあの目立ちますよ ね、
あ、 どうですね、
ああいうのはね、これね、はい、Google のストリートビューで上から見てもね、多分ね、これですよ、でかいっしょ、
すごいですね、
はい、ちょうどね東海道新幹線と阪急京都線の、
はい、
まあ、間に挟まれたところにあるのが北洋中学高校なんですけど、それの阪急京都線寄りにあるのがこの緑の芝生ですね。
航空写真面白いですね、
はい、
ます。
よう分かりますでしょ。
よく分かります、
ね。この辺りの
宇宙からも見えますよ、これ。
そうですね。はい、いや、さすがに宇宙から見えると
無理ですかね。
無理ですね。
はい、分かりました。
はい。で、しばらく進むと、新幹線の下を通過いたしました。はいはい、まあ、この辺りも人口の多い場所に入ってきまして、はいはい、小学校でできましたね。はい、上市、大阪市立新城小学校。
あ、新城ね。
なんか、上か下かつくんかなと思ったらね、ここはね、もうただの新城。
あ、つくの神殿ですよ。神殿南とか上神殿とか。
はいはい。いや、というか、結局、上と下ってあれ、北と南っていう意味なんでね。まあ、阪急千里線は下新城駅、はいはい、阪急京都線は上新城駅、はい、じゃあ、ここの小学校は、はい、ここはね、もう上も下もつかない、
もともとオリジナルの、
はい、新城小学校、
まあ、ここから出発かもしれませんね、
そうですね、ね、はい
はい、
で、そこ過ぎてすぐですね、上新城駅を通過、
はい、
そして神崎川。
あ、出た、神崎川、はい、
で神崎川通過してすぐ相川駅ですね。
そうですね、この辺も懐かしいとこばっかりやな、はい、
で相川駅通過してすぐ出てくるのが、
はい、
今度ややこしいんですけども、はい、相川です。
相川ですか、
はい、
川は同じ、相川と相川は同じではないんですね、
これややこしいですね、はい、漢字は違うんですけどね、
はい、全然違います。
済生会吹田病院出てきました。
はい、
はい、そして大阪学院大学も出てきまして、
名門学院ね、
はい、今度ね10月19日と10月20日に第63回岸辺祭り。
あ、岸辺ね、
はい、
これ駅の名前です。 JR の駅ですか、ね、
あ、そうなんですか、うんうん、大阪学院大学の学園祭がもう岸辺祭りっていうのが言うらしい、う
ん
う
ん
う
ん、であの辺の地名にとって、
はい、
そうしはったんですよね。
63回ですよ。
あ、すごいです ね
歴史ありますね、うんうんうん、はい、そして小尺駅、
はい、
まあ、これ結構大きな駅で、
正しいスズメですわ、
はい
はい
はいはい、そして正しいスズメの車庫ですね。
そうですそうです、
隣に大きな車庫、小尺車庫が、
はい、まあ、阪急さんのね、
そうですね、
大きな中心部ですね、
はい、
心臓かもからね、
がありまして、
はい、
この小尺駅の北隣にですね、
うん、
まあ、公園があるんです
よ、はい、
庄屋公園
っていう、公園、
はい、主な名前の公園なんですけど、この公園を過ぎたあたりからですね、はい、徐々にこの雅楽が加速。
お、
まあ、今まではちょっと都心部やって、
はい、
多分線路の規格もそんなスピード出せる高規格の線路じゃなかったんですけど、
そうそうか、ね、
このね、
う
ん、小尺駅過ぎたあたりからちょっとだんだん加速してですね、
なんか音も聞き合いますもんね、
はい、なんかモーターがなんか早う回転してんのかなみたいな感じの音がありますけど、
ま
あね、そけど、まあ、僕の思ったことですね、
はい
はいはい、加速していきまして、
うん、
摂津市駅通過、
はい、
で大正川、
はい、
まあ、こんな川もあったんですね。
あったよね。
これ当然いい、ね、電車乗りながら全く分かんなかったんで、はいはい、まあ、地図見たら大正川って、
あ、なるほど、
書いてました。
なんかこうヘリコプターで見てるみたいな感じで、
ね、そうですね、
自分の乗ってる電車がね、
はい、
なるほど。
茨城市立の天皇小学校、
はい、天皇小学校、はい、うん、
そして南茨城駅、
はい、
まあ、これ大阪モノレールとの接続駅なんですけど、
ここから僕帰ってもよかったよ、帰るときね、船長
が
ね、
そうですね、うんうんうん、こっちの方がもしかしたら早かったかもしれないですね、
料金は高いかもしれないね、
そうですね、
うん、どうやろうね、
はいはい、大阪モノレールと近畿道の下を通過しまして、はい、
ええ、
で文雄君がこれ新幹線かなって言ってた、
あ、
はい、背の高い線路があるんですけど、はいはい、あれね、JR の貨物線路みたいですね。うん、でも
引っ込み線みたいなね。
うん、
まあ、今も貨物線がなくなりつつありますんでね。将来どうなるのかわからない、
ね。そこね、電車走ってる姿見たこと、っていうか下からじゃ見えないと思うんですよね。
勝手は使ってたみたいですよ。
ああ、そうなんですか、うん。
まあその辺またタブさんに確かめましょう。
はいはい、大阪府立茨城高等学校。
はい、
です、まあ、かなり賢い目の、まあ、
川端康成先生がね、ここのご出身やということです
ね。なるほどね、まあ、
名門ですよ、
ね、はい、
そして茨校っていう
茨校ね、
はいはい、
建物もなんかちょっとね、コルビジェパクタみたいな建物ですからね、
そうそう、ちょっと違います
ね、打ちっぱなしのね、
そうです、
はい、
はい、
そして茨城市駅、
はい、
これ止まらないんですよ、
あれこれ万博の時の大きな駅ですけどね、
あ、そうなんですか、うん、
大阪万博ですよ、はいはい、関西じゃないですよ、
はい、雅楽は止まらないですね、
もう通過で、あ、愛想ないな、
そうです、
ね、もう京都一郎やね、もう京都の、ね、出張者です雅楽は、
そうですね、はい、はい、そして、2回目なんですけどまたまた愛川を横断します、
はい、
これね、愛川駅過ぎたあたりで一回愛川横断して、
はい、
今度茨城市駅通過したところでもう一回愛川横断するんですよ。要は愛川って、
はい、
なんかこうグネーってなってるんですよ。
蛇がいく、
そうそう、なってるんで、また皆さんよかったら地図でこう見てほしいなと思います、
はい。まあ、ね、平地やから川は曲がりたがるんですよ。
そうですね、
平地の川はね。
ああ、そうなんですか、うんうん。で出てきましたのが総持寺駅。
ああ、総持寺ね、
はい。でしばらくね、ちょっと
この大きな寺があるんですよ、
はい、茨城市駅あたりでちょっとスピードダウンしてたんですけど、うんうんうん、また総持寺駅を過ぎるとね、うん、スピードアップして、
うん、
で富田駅ですね。
あ、富田、
まあ、これ僕らもね、
行きました、
行きましたね、
はい
はいはい。そして、まあ、この川は誰も知らんやろな、如瀬川
如瀬川ね、
はい、まあ、小さい川です。
知りません、
はいはい。そしてでっかい川、芥川。
あ、これは有名です、
はい、はい。でまあ、この辺りでおそらくあの高槻市に入ったと思われます、はい。
了解了解。
で国道171号線の上を線路が通過しまして、はいはい、サンスターの大きなビルがありまして、
は
い、
ね、
ちょっとこの辺りね、あの車で走ったりするとね、はい、あの薬品の匂いがしたりするんですけど、そうです
ね、チョコレートもありましたかね、これ、まだチョコレート
も、チョコレートはまだもうちょっと京都寄りですね、もうちょっと行ったところに、
まずサンスターですね。
そして減速いたしまして、
あ、
減速するけど止まらない高槻市駅の、
はい
はい、横を通過しまして、
はい、
で大阪医科薬科大学、
大きな学校ですよね、
はい、でここからまたスピードアップして、
はい、
でここから急にね、
うん、
景色が広がりますね、
ガッと変わりますね、
山が近くに現れました、
うん、北雪の山ですね、
はい。じゃあこの辺りのちょっと音を聞いてみましょう か、
はい、いい天気でしたよ、これかな、
はい、はい、これですね。これちょうど高槻市駅越えたあたりですね。
雲が綺麗やった。
はい。
このあたりが天遺跡の公園。
これ天遺跡公園ですね。
そうそうそう。
で、JR の車庫が見える。
広いね。広いです
ね、このあたりは。
で、名神、都心名神が、あと国道171号線も。
今スターバックスの前の駐車場がすごい、
お
ー、車、そうですね、
なんか行事やったもんな、
あ、10月6日ですからね、天遺跡跡公園を通過いたしまして、
この辺遺跡の多いとこです、
はい。そして日尾川という小さな川を越えたあたりで出てきました、はい、うん、名神と新名神の高槻料金所につながるですね、あの高架道路ですね、
はいはいはい、
あの道路の下に、
はい、
まあ、僕ら文雄君と田部さんと3人で行ったあの、梶原下2番踏切道、ちょっとあの辺り、まあ、懐かしいんでね、
あんな踏切はもうあんまり出られないね、
今でもね一応ちゃんとあるんで、ちょっと映像を見てみましょうか、
多分ね、あの辺
りは畑があってね、
要はとこにやっぱ秋やったんかね、
そうです
ね、覚えておりましたね、
はい、そうですね、僕らが取材したのは確かなんか冬とか秋とかあの辺りでしたね、もうだいぶ前になりますけど、
ね、そうですね、
でこの名神の高槻料金所につながる下の辺りがここです、ここにその梶原下2番踏切
とか、どういうように渡っていいのか、
はい、
形容しがたい面白い踏切で、そうですね、
焼き果たし
とか、そうそう、ほんまこの辺であーっとね、両田んぼから煙が上がってましたね、
あで新名神の、
あ、これも
橋脚が、
そうなんですよ、まだ上にね橋桁が通ってない柱なんですけど、超巨大構造物、
あれはちょっと巨大な神社の鳥みたいに
見えます
ね、
そうですね、
あ、面白いとこやな、
あれ要はね、あそこから、
うん、
あの淀川左岸の枚方をね、
ここまで行くの、
つなぐんですよ、あの高槻の端っこと枚方をつないで、
はいはい、
でさらにそこから新名神にこう多分つなげる計画があるんですけど、まあ、その、今あの
構築
柱をこう作ってる場所が今ありまして、はい、その横を通りました、
はい、
まあ、ぜひこの辺りね皆さんあの阪急で通るときちょっと見てほしいんですけど、
あ、面白いですね、
めちゃくちゃ迫力、
目が離せませんね、
車窓
からね、
はい、
まあ、スマホなんか見たら決めへんで、
はい、でやってきましたのが関牧駅、
関牧ね、
ですね、まあ、ここはあのすぐ近くに新幹線、
そうそう、
270キロで走る東海道新幹線が見れる駅なんですけど、
そうですよね、
ただここの駅ね、僕はあの気づかなかったんですよ、通過したの、でなんでかっていうと、
うん、
これ島式ホームの駅なんですよ、
あ、そうだね、
真ん中にホームがあって、
なるほど、
その左右に上り下りの電車が行くっていう駅があったんで、
はいはい、
あれ関牧どこ行ったってよう見たら、うんうん、駅前のロータリーはカメラの下に映ってたんで、うん、あ、そうそうそう、あ、ここが関牧駅かと、
そうそうそう、あ、ここも降りたとこ、
降りましたね、僕ら降りましたね、あそこでね、はい、まあ、そんな関牧駅を過ぎまして、
う
山がさらに近くに見えてきまして、はい、でこの辺りでですね、高槻市から、
はい、
三島郡の島本町というね、はいはいはいはい、これ知る人と知る大阪の一ちゃん橋の、
はい、
東橋の町なんですけど、はい、島本町にやってきまして、はい、でこの島本町の辺りに来ると、まあ、文雄君も覚えてるか知らないですけど、はい、階段状のマンションがね、いっぱい出てくるんですよ。多分まあ景観とか日照権とかいろいろあったんだと思うんですけど、
ね、
そうなんですよ。あの普通マンションでなんかね、はいはい、四角形の長方形かなと思うんですけど、この辺りはね、はい、その長方形の左右がね、
そうそう
ね、なんか歯抜けみたいにガガガガガって階段みたいになってるんですけど、そういうマンションがね、
なんかベランダの広そうなマンション
がね、そういっぱいありますんで、
あ、やっぱり日照権やろね、多分ね、
多分そうでしょうね。水瀬駅が通過、
通過もう、
はい、水瀬神宮、大阪唯一の名水百選のある水瀬神宮も通過、森があります、
はい、
そして、水瀬川を渡ったところで、
うん、
京都府大山崎のですね、
はい、
大山崎駅にやってきました、
うん、サントリーさんがね、
そうですね、向こうの方見えてましたね、はいはい、ここで京都府にようやく入りまして、
だいぶ近づきましたね、
そうですね、まあ、それと同時にですね、うん、線路がね、
うん、
掘り割り式っていうんですかね、要は周りの家の地面よりも線路の方が低い場所に通るようになります、
うんうん、なんか下から見上げたみたいなんやね、
そう、家を、ね、だから逆に家から見ると、うん、多分阪急電車の屋根が見える
んじ
ゃないかなと、
あ、
まあ、なんか山がねすごい近く、うん、まあ、天王山とか、うん、あんな山が近くなってきたんで、ね、まあ、なんでこの掘り割り式にしたんかちょっとよくわからないですけど、はい、で新興住宅地が出てきて、
はい、
西山天王山駅、
あ、いやいやいや、
まあ、これ最近できた、
あんまり
数年前にできた新駅なんですけど、はい、うん、西山天王山駅、
まあっちゅう間に、
そうですね、でここでスピードダウン一瞬しまして、はい、でやってきましたのが長岡天神駅ですね、
はい、長岡天神、
はい、ちょっとこの長岡天神駅に入る手前のちょっと警笛の音が面白かったんで、
うん、
ちょっと聞いてください、
行きましょう、
はい、じゃ行きますよ、はい、
長岡京の駅前やな、多分あの写真かな、もしくはギリギリ歩いてたから、
はい、これなんで、
うん、
まあ警笛鳴らしたのかわからないです、
4回あり
ましたね、ホームのギリギリ歩いてたからっぽいな、
4回もありましたか、
うんうん、あの全部数えてました僕、
あ、
はい、
まあ、なんか理由あったんでしょうね、
まあ、それぞれやっぱり何か鳴らさざるを得なかったんでしょうね、
そうでしょうね、
まあ、あれは日によってちゃうかもからね、2回の日もあれば、
まあ、あの法的に鳴らすとこもあるんですよ ね、
まあ、そうですよね、
あの電車とすれ違った先に踏切があったりしたらね、
ああ、なるほど、
鳴らすとかなんかそんなんもあるみたいですけど、ね、うん、まあ、それも
含めてかもわからんけど4回鳴ってね、
は
い、
ああ
なるほどと思ったんですけど、
はいはい、でここからですね、今度さっきまではですね、堀割り式のちょっと地面より低い線路やって、
掘り割り式っていうんですね、
らしいですね、うん、まあ、これウィキペディアで調べました、はいはいはい、で長岡天神橋あたりでちょっとまた平面の線路になって、
うん、
でそこ過ぎたら今度ね盛り土のちょっと背の高い線路になって、
うん、
さらにねもう周りに高い建物がなくなるんで、僕ね阪急京都線でこの辺りの景色がね一番綺麗やと思うんですよ、ね、ちょっとこれ映像見てください、
あ、ほんまやね、
ものすごい開けるんですよ、
ちょっとまあこんな言うたらないけど外国みたいな感じやね、
そうなんですよ、 空が広くなるんですよ、山が向こうに見えて、
うんうん、なんか地中海のね、
そう、
沿岸の街みたいなね、
晴れてたらめっちゃ綺麗なんですよ空が、いや、
もうめちゃめちゃ晴れてますから、
はい、
あ、面白い、
結構写真
撮れるところ
ね、すごいっすね、で今見えてた川が、
うん、
ですね、小畑川っていう、
小畑川知ってます、
川ですね、
はい、
まあ、結構大きい川やと
思いますけど、はい、長岡天神通過してて、
ね、ああそうなんですか、
はい、あ、こうね、料金のいる橋が昔あったんですよ、
ああ
、十銭橋とかなんかそんな名
前の、ああ、はいはい、それ確か西国街道通ってますよね、だから僕らももしかしたら、
ね、
今週ちょっと休みましたけど、
そうそうそう、
西国街道ボラボラで多分通る場所かなと、
うんうんうん、小畑川有名な川です、
はいはい、小畑川のね土手でね、
うんうん、
あの雅楽を撮影する男性がいまして
あ、そうそう、
まあ、手振りたかったですけど振れなかったです、
そうやね、もうカメラも握ってますからね、
そうですね、はい、でここでもう京都の香りがだんだんしてきまして、
あ、ですね、もう長岡天神はね、
そうですね、
京都行く前の都ですもんね、ここはね、
そうですね、はいはい、西向こう駅、
あ、いいですね、あれ向こうと読めない、
読めないですね、うんうんうん、で、まあ、依然スピードゆっくりめ、
はい、
東向こう駅、
あ、やった、
はい、でこの東向こう駅過ぎてからスピードアップ、
はい、
これもまあなんでなんかなと、
なんかあの、
まあ、線路の関係か住宅地の関係なんかわからないですけど、
はい、
はい、スピードアップしまして、
はい、
これもあんまり僕知らない駅なんですけど、洛西口駅という。
あ、洛西口ね、はい、駅が。洛西ニュータウンっていう大きなニュータウンがあるんですよ。
ああ、その駅ですかね。
多分そうかもしれませんね。はい、竹の博物館っていうのがあってね。
お
これの、ま、竹の子がめちゃくちゃうまいところです。
あ、まあ、それこそ長岡天神。
そう。
ね、美味しい竹の子屋さん。
刺身、もう竹の子の刺身。もう一生忘れられませんね。食べた向こうの料亭でいただいたことあります。
あ、そうですか、はい、ちょっと食べていきたいですね。
今いっぺん行ってください、はい、お寿司も美味しいですよ。竹の子寿司、
はいはい、桂駅、
はい、
やってきまし ました。ここで久しぶりの停車です。
ここでなんで桂へ泊まるんや、はい、ということは
音聞いてください、
ま、ください、
はいはい、まあ、今もうね答え言ってましたけど、
確かにおりましたね。
西京極
外国の方がたくさん。
大宮へは左側の準急にお乗り換えください。
そうで、はいはい、これで、まあ、要は嵐山線にここで乗り換えるんで、
そうですよ、
はい、まあ、あの雅楽に乗られてるお客さんの多くはここで降りたと、はい、
特に外国の方が多かった ね、
そうです
ね。やっぱり、まあ、そういう意味で世界的に有名なんでしょうね、
嵐山ね。
嵐山というか嵐山
すごいですよ、嵐山。僕もあの
歩けませんもんね、橋の
上、はい、あの最盛期の時に去年かな行ったんですけど、はいはいはいはい、まあ、それはすごかったですね、はい、あの、まあ、猿山も行きましたし。
そう、あの猿山面白いね。
面白いですね。
何回も行ってません、あこもね。
でこれね、まあ、今久しぶりに泊まったんで、はい、ちょっとホームの様子を見てたらですね、 あの準急河原町行きの電車が泊まってまして、はい、まあ、一瞬僕らが大阪梅田駅で僕らより先に発車した準急かなと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
お前そう言ってたね。
ただね、うん、あの、まあ、今回動画ずっと撮ってたんで、その大阪梅田駅の準急も桂駅の準急も車体番号分かったんですよ。
ああ、そうか。違うだ。
違いましたね。
あの、
3000系は3000系なんですけど、ちょっと違いまして。
あ、そうですか。
これちゃんと書いてるからな、これ。これちゃんと書いてんねん。梅田はこの番号で。
一応上にあっとくな。
で、あ、これ両方梅って書いてるな。どっちかがこれ桂やわ。どっちも梅って書いてあかんな。
あ、まあまあまあ、間違いがあってもいいよ、それ
で。はい。あの、で、あとやっぱりね、準急って、うん、まあ、僕もその今回いろいろ意識して乗ってたから分かったんですけど、うん、あの河原町から高槻市駅まで準急で確定なんですよね。
あ、そうか。
でそんな確定する電車が梅田駅、はい、まあ、確かに早出ましたけど、僕らよりも5分ぐらい早出ましたけど、は
いはいはい、5分ぐらいやったな、
まあ、あんま変わらなかったですね、うん、そんな絶対僕らとここで一緒になるわけないと思ったから、多分だから僕らどっかで準急追い越してるんですよ。
まあ、そりゃそうやろ。
ガラク、
う
ん、多分ね。
まあ、あの画面調べたらそういうとこも出てくる、
ね。多分出てきますね。
ずっともう本当あ目鼻
ずっと撮ってましたね。
鼻さんと撮
って。40何分ずっと撮ってましたね。うん、はい、あのすごい手が疲れました、ね。
いや、そうやろ、それ
。はい。でね、ホームを走って、うん、ガラクを撮影しに来る、高学年ぐらいの半ズボンの少年が。
いいですね、
顔がね、もう生き生きしててね、まあ、ああいう少年にね、ホーム走んなともなかなか言えないですよね、やっぱこう 純粋というか、ほんま電車好きなんやなと思いますからね、まあまあ、あの周りにもいろいろ配慮してね、
はいはい、
彼らもやってると思うんで、ま
あ、そんなに混んでなかったですからね、
あ、そうですね、駅ホーム
に、ね、もなかったと思います、
はいはい、で僕らの雅楽に乗ってた、
うん、
あの低学年の少年とおばあちゃんのセットがですね、はいはいはい、あのまあ、この桂駅で降りて、
あ、降りましたね、
で最後河原町に行く雅楽を見送ってまして、
あ、なるほど、
あの少年は手を振ってましたね。
あ、そうでした。
多分運転手さんにもちょっと手振ってたんかなと思います。
運転手さんも嬉しかったやろ
う
ね。
そうですね、うんうんうん、はい、でここでまたね、うん、この京都線はね、
お、
ちょっとこれ地図見たら右にカーブするんですよ、
ま、
このね、
あ、
これは飛んだやな、え、ここかんまき、だいぶやっぱ来たな。
だいぶ来てるね、伊賀川さんだったらね、
はい、で大山崎、
あ、今
長岡天神、
地図 上からの地図
見た、西向こう、
もう、
あ、こんな進んだ落西口、
もう、
あ、ここ
あ、それか、
ここでね、
ーカーブやね、
ここでね、
うん、
あの僕らの京都線は右にカーブして、で嵐山線は左にカーブするんですよ。
高いとこ行ったね、嵐山線、ね、
そうそう、だいぶ高いあの位置に行きまして、
びっくりしたね、
だからまあここでまた Y 字に、
ね、
さっき の、
あ
の、
ね、
淡路じゃないですけど、うん、淡路駅の出たとこじゃないですけど、そうそうそう、ここもね Y 字にこう分かれまして、
うん、
で僕らの雅楽はこれから桂川を、
はいはい、横断する
んですね、 はい、いたします、
まあ、この辺住宅密集してるね、上から見ても細かいな、そうですね、
やっぱ大きな川って、まあ、あの昔から、ね、文化が豊かな場所やったんやなっていう感じがいたします ね、
うん、
ですね、はい、で桂川を越えまして、
はい、
すぐ越えたところ西京極総合運動場、
あ、京都の平安京の時の西の端ですよね、
そうですね、はいはい、まあ、あの陸上トラックがあったりとか、
はいはい、
あの野球場があったりとか、ね、かなりあの大きな施設、
東の方が京極、
はい、
西が西京極で、京極で、
あ、
その間に平安時代の京都が収まってたんですよ ね、
なるほどね、
京極はそういう意味で京
の果て、結構広かったんですね、
広かった
京都っていう
の、そうですよ、あの平安時代はもっと広かった、うん、もう後になって半分ぐらいになりましたけどね、あの西の方が寂れて東が盛んになったんですけど、
あ、なるほどね、まあ、その今西の方に
西の
入って、だからここからまあ正確に言うと京都に、まあ、平安時代の京都にここから入るってことですね、僕らは
ちょっと行ったところに出し門があったりね、はい、祭事中ってお寺があったりしたんですけど、
はい、はい、でここで出てきました、西京極駅、
はい、
僕ここ西院駅と間違えてたんですけど、西院駅はあの地下駅でした ね、はい、西京極駅が出てきまして、
はい、
はい、徐々にここから我々の列車は地下トンネルへ降りていきま す、ね、はい、ちょっとこの地下トンネル入るシーンがちょっと面白かったんで、
結構長かったね、
はい、だんだんこう地面がね、上の方に来る、あ、今だいぶもう来ました、
いや、ね、全部
でここで真っ暗になるかなと思ったら、また一回ちょっと光が差し込んで、ちょっと空もちょっと見えてるんですよ、はい、で、あ、まあ、まあ、また消えたと思ったらまた出てきて、でもすり返して、はい、もうこれでもう地下
はしごみたいなのあったね、よく、
はい、
壁の上走って、
ね、そうですね、まあ、あの多分工事の時とかね、緊急退避の時のやつなんですけど、結構これね、あ、もうトンネル入るかな、
そうそうそうそう、
あ、また出る、そうそうそう、あ、もう入るかな、また出るっていうのを2回ぐらい実はこう繰り返すんで、
そうそうそう、
よかったら京都線乗られるときは ね、僕の言ってることを確認してください。
いや、これもう誰でもか、あの鉄道に興味持ってる人はね、まだかまだか思ってるうちにね、あっと気づいたら山陰の駅に入るという、
ね、
そうそう、
京阪のね、うん、まあ、本線も
はい、はい、
そんな感じなんですよ、
ね、
うん、あ、このあれですね、要は、どっか伏見稲荷からどっかにビャーってこう いたあの辺りもね、結構あの入るんかな思ったらまだ近行かへんなみたいな感じになるんですよね、
はい、はい、まあ、都に入って両方とも地下から都へ入るっていうのも
そういうこと、
阪急と京阪の特徴ですね、
そうですね、はい、あの地上は走れなかったんですよ ね、
まあ、
ね、正確に言うとね、
はい、
はい、でここからね、地下に入って一回スピードダウンします、
はい、
で今度西院駅です、
はい、
西の院とかでこれ西院と読むみたいですが、
はいはい、まあ、西と読む人もあるけどね、
あ、
西院でしょうね、
西院ですね、
はい、
西院駅が地下駅の一つ目になるんですけど、はい、まあ、ここは当然通過しまして、はい、でここからちょっとまたスピードアップいたします、
はい
はい、そして大宮駅、こちらも通過です、はいはい、でまたスピードダウンして、
はい、
でまた一瞬スピードアップして、まあ、結構忙しいですよね、これもしかしたらちょっと遅れてたんかなとか思ったりとか、まあ、分からないですけどね、
はい、
はい、まあ、そんな感じでやってきましたのが久しぶりの停車駅、はい、烏丸駅でございま す、
はい、
これもちょっと音あるんで、
はい、
烏丸駅停車直前、まあ、これ日本語の後の、はい、今止まりました、
はい、
まあ、ここもあの中之島型の駅なんで、うん、ホームなんで、はい、僕らの方はもう壁しかないんですけど、
はい、
はい、でここで烏丸駅に停車いたしまして、で次は、
はい、いよいよ
終点、京都河原町駅、でここで2回目の4カ国語車内放送が出てきます。ちょっと聞いておきましょうか。
ああ、面白い、聞きましょう。
2分ぐらいあるんですけど、うん、みんなスマホ見とるな、けしからん、この、あ、この男性やん、俺らの前におった、
そうそう、
この人はスマホしとらんな、
まあ、まあ、ね、
うん、この人は分かっとるわ、
う
ん、あの人、席座ってんな、
まあ、
やっぱ1番目の人やから、あの4人掛けの一番窓際座って、はいはい、でその前に韓国人カップルが座って、
あ、そうや、ね、
こいつらは
中国人のカップルもおります。
ああ、はい、そうなんですね。でこの韓国人カップルはもうすぐ出ましたね。
はい、
もう早かった、
早かった。
あ、で でこれが韓国語の車内放送で、今もうホーム入ってきました。
入ってます、もう、もう、うん、ブレーキかかってます、
はい、ガラクはね、あのちょっと専用の発着場があるんですよ。でこれ最後中国語です。間に合うんかなと思うでしょ、もう電車止まるで、うん、止まる、おお、終わった終わった、
掃除のお父さんが入ってきて
る、ね、そうですね。
僕 も急いでリュックサックとかいろいろ詰め込んでますね、うん、寒かってね、この直前に雨なめらしたんですよ。
あ、カロリーがね、
うん、あー、いい席やね、面白いね、トロサーモンの箱ですよ。
でもね、男性の清掃員の方も急いで中入ってきて、で僕らのれんくぐって、
はい、
でそっと出ました、
はい、
でね、やっぱみんなね、記念撮影したいからね、この6号車でたまるんですよ。でこうやって改めて見るとボディもピッカピカですごいですね、うん、7106の車両ですね、僕らの乗ってたのは、は
い、そうでしたね、
はいはい、というわけで、まあ、帝国でいうと、ね、12時15分、
はい、そんなもんでした
かね、はい、京都河原町駅に到着いたしました、
はい
はい、あの、よかった、どうでしたかどうでしたかって、
いやいや、僕は面白かったですよ。久しぶりのこの阪急東市でね、
はい、
しかも乗ったことのないそのね、快速特急だったから
、ね、そうそう、快速特急、
こんなに今乗るたちは本当に良かったですね、うん、楽しかったですわ。うん、
そのガラクはね、あの、ね、京都河原町のね2号線っていう、
うん、
あのその、まあ、専用ホームじゃないんだろうけど、うん、こういうちょっと、ね、あのメインのところがちょっとは外れた大阪寄りに、その2号線ホームっていうのがあるらしくて、そこにあの、そう、発着するんで、
はい、
だから、まあ、おかげでこのガラク撮影に来る人と他の乗客とのこう混雑も、
あ、まあそれはね、
まあ、なかって、うんうんうん、そのあたり、まあ、考えてはんのかなと、まあ、阪急もね、そんな
でしょうね、
感じもしましたね、うんうんうん、まあ、やっぱりあの止まってもなお人気ありましたね。
あ、まあそれはそうですね、
もうこの京都連ガラ
ク最後はあのアジアのね、
はい、
ま、あの頭からかぶった女性の、若い女性の方が最後までまとわりつくという方がまずかも、う
んうん、まあ、僕らもまとわりついてたんですけどね、僕らがこの、まあ、グループかってあとは一人若い、ね、男性の撮り鉄の兄ちゃんも
この人もよかったない
ましたけどね、まあ、この人あんまりガラクには興味なかったみたいで、
ね、むしろ阪急電車に興味があったんかな、
う
ん、
そうですね、う
ん、あのアジア系の方はもう確実にこの電車に
虜にな
ってましたね、
はい、
若い女性でね、面白いね、はい、
で、まあ、折り返し12時41分、
ね、
初の、
ね、
うん、まあ、大阪梅田行きの、はい、また、快速、
はい、
何でしたっけ、特急か、
はい、
快速特急
言いにくい、
なんか僕ね、快速って言ったら、ね、僕急行なんですよ、僕の中で、まあ、快速急行、ね、うん、去年亡くなりましたけど、うん、去年か一昨年亡くなりましたけど、
使いましたからね、
そう、あの種別はね、うん、よかったんですけど、
快速ってスッと行くの、
快速急行、うん、快速特急、うん、ちょっと言いにくいなという感じもいたしました、うんうん、はい、で僕らこの後ですね、はい、自動改札機を通過して、
はい、
京都河原町駅の外へ出まして、でちょっとだけね、京都市内の中心部、まあ、錦市場とか鴨川とか、
そうそう、
あとあの四条大橋交差点の奥にの像を見に行ったりとかね、しまして、で、まあ、2時頃にちょっととある方と、はい、お会いしたっていうような、
はい、
まあ、流れで、で帰りはもう普通の、
はい、
あの普通の阪急電車で帰りました。確か準急で桂まで行って、
ええ、
で勝田から確 か, なんか特急かなんか乗って
そうでしたね、
帰った、
はい、
まあ、まあまあお客さん多かって、
はい、
やっぱ帰りも寒かった ね、
はい、
冷房が本当ね、ちょっと効きすぎちゃうかなと思うぐらい やってましたんで、
なんでね、まあまあ僕らが年取った、まあ、僕が年取ったからかも分から
ない、いや、あのね、やっぱ ね日中ね汗かいたじゃないですか、あの暑かったからね、
はい、
で僕ら京都市内ちょっと歩いてましたし、その汗がね、やっぱクーラーで冷えて体温奪ったんかなとか、うん、 まあ、そんなことも思っておりました、ま
あ、久しぶり京都も歩いて面白かったな。まあ、錦の激変とか
錦すごかった ね、
ね
あとあの寺町通りも
そうです。
あと鴨川、
鴨
やっぱ綺麗やな。
すごかったね、まあ、
もうアユみたいな、ね、あもうセーヌ川のドブ川と一緒にすんなって僕怒りましたけどね。
そうそうそう、
はい、
まあまあ、
あれがね、うん、あの淀川に流れ込んだなんであんな水汚なんねやろなと思いましたけど、まあ
ね、
まあまあ淀川いろんなね水が入ってきてますからね。あまああの鴨川はやっぱ綺麗でした ね、京都を表してますよね、うんうんうん、また文岡の鴨川の話とか、
そうですね、それ
錦市場の話とか、そうそう、
はい、
もし可能やったらやりましょう、はい、今度ね
やりましょう、やりましょう、
よかったです、はいはい、まあ、というような感じで僕らこの後、初春の京都を楽しんで、
はい、
また阪急電車で大阪に帰りました。
はい、
はい、というわけで、今週はですね、京都レイン
ガランク
ですね、
はい、
あの文雄君は初体験、
はい、僕初体験
で、僕はね実は1回乗ってるんですよ。
あ、よかったよかった。
あの梅田から、うん、大阪梅田から、
はい、
淡路まで
1
回しかもガラク乗ってるんですよ。
あ、よかった
よかった。ただあのこんなに堪能できなかったから、うん、まあ、こんなええ車両やってるなということで、うん、まあ、またできたらね、土日祝ダイヤの日は運行してるらしいんでね、
はい、
まあ、1日、大阪発4で、はい、京都発4の、はい、まあ、計8回 ね、
そうね、
こう乗れるみたいなんで、はい、ちょっとまた乗ってみたいな
と思
い
ました
。
まあまあ、あのホームページちゃんと見てね。
そうですね、
あのやってくださいね。
公式ホームページもねめちゃくちゃ充実してますんで、あのデザインもかっこいいし、
はい、
ぜひ見てほしいなと思います。
あの二条城感覚
二条城
お殿様かご感
覚押しますね、二条城ね。
そうですね、はい、まあ本当すごかったですよね、
はい、快速特急、
はい、
阪急京都線の京都レインガラクボラボラ、これにて終了です。阪急電車の皆様ありがとうございました。